ターパーフェクト福田博史のオールナイト USA 最終回
USA 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 USA
Ladies and gentlemen, boys and girls, Let's get ready to rumble!ホリックの皆さん、Hello everyone, Mr. Perfect です。オールナイト USA、今週も Mr. Perfect 福田博史がお送りしております。ホリックの皆さん聞いてるかな？ホリックのみんなの声援ここまで届いてるよ。Thank you, thank you, thank you。というわけでね、みんな元気に過ごしていることと思いますけども、私ミスターは、久々にですね休暇を取りまして。バケーションですよ、佐藤。バケーションに行ってきました。フロリダにあるね、ユニバーサルスタディオンまで、行ってきたわけですけどもね、やっぱりね、いろんなアトラクションがありますよね、あそこには。うん、いろんなジェットコースターだったりとか、お化け屋敷みたいなものだったりとか、いろいろありますけどもね、やっぱり私ミスターなんで、なんかね、歩いてるといろんなプロブレムに遭遇してしまうわけです。なんか、行き倒れているおばあちゃんとか、ステロイドの使いすぎでねハートアタックを起こしている男性とか、彼らを助けている間にね一日が終わってしまって一つもアトラクション乗れなかったよ疲れちゃってねそれはそうと、ハロウィンの季節ですねやっぱりこのね、私の街ノースコダライナでも、ガキンチョどもがねトリックアトリートって言ってねピンポンダッシュしまくってますけども私はね、もう来たらねすぐね、この大腿四頭筋のこの血管を見せつけてねすぐに追い払ってやりましたよまあ世の中ではかぼちゃの料理が氾濫しているわけですけども、パンプキンだよね、パンプキンパイに、パンプキンスープに、パンプキンステーキに、パンプキンプロテインみたいな。でも私はパンプキンよりもパンプアップのが好きだからねパンプパンプというわけで、今週もこんな感じでやっていきますけども、もう先週ね、発表して驚いたホリックも目にたくさんいると思いますけども、なんとこの私が10歳の時に始めたこの番組、福田博史のオールナイト USA、 なんと今回最終回になりました。まあね、10歳の時に始めたということで、まあ、17年の時が経っておりますけども、いよいよラストスタンド最終回ということになってしまいましたね。それでも皆さん、いつもの調子でミスターは変わらず最高のエクストリームなラジオをお送りしていきたいと思います。それでは聞いてください、全世界のスーパーアンセム、ミスターパーフェクト福田博史で、ミスターパーフェクト福田博史のテーマ。
ミスターが
平和守ってくれてんだ。でも世界に目を向ければ泣いてる人がたくさんだ。こりゃ一大事だ。
ミスターは
笑顔にしか用がないんだ。西の空呼んでくれ、この僕の名前を。どんな時だって飛んでゆくぜ。
グ
あスクラック。幼い頃の僕は病気がちでよく寝込んだ。驚かせたかな
ミスターは
完璧なんかじゃなかった。だが世界は求めていたニューヒーローを探していた。だから立ち上がった
ミスターは
涙を見過ごせなかった。友人の際は呼んでくれこの僕の名前を。どんな時だって
飛
んでゆくぜミスター
。
ミスター
みんな最後まで聞いてくれて Thank you so much。 辛い時、悲しい時、強大な悪と戦わねばならない時はこの曲を聴いて勇気を出してくれ。右のミスターパンチ、左のミスターパンチ、そしてとどめはパーフェクトブレックスで3カウントだ。あーこのミスターがどんな敵でも倒してやるぜ。ありがとう Thank you so much。 ドーンメッセージありがとうございました。聞いていただきましたのはミスターパーフェクト福田ひろしで、ミスターパーフェクト福田ひろしのテーマでした。ジングル。パンがないならTボーンステーキを食えばいいじゃないか。そうすれば君たち肉もヒーローに近づける。ミスターパーフェクトのオールナイト USA。 ウォーというわけでミスターパーフェクトのオールナイト USA お送りしておりますけども、今までね僕は一回も気にしたことはなかったんだけども、どうやら今日で今までこの番組を初めて910回目だそうで、作家のサロン、はい、今までこの番組で起きたことを振り返っていこうか、リメンバーしていこうか、それでは、振り返っていきたいと思います。ジャカデュワンだ。第1回、ミスター10歳10 years でオールナイト USA 放送開始懐かしいね佐藤10歳だってさ、10歳の頃何やってたかな僕は、ゲームウォッチやってたね。それは第3回、ジャカデュワン。花粉を勢いよく開けすぎて破壊してしまう。あったな、あったな、あったな。第3回ってことは、10歳の時だよね。当時もね、私も怪力で、全米のジュニア相撲チャンピオンだったからね、僕は。まあ、そういうこともあるよ。第10回。オープニングで国歌をかけてしまい炎上、思想が強すぎて怒られるこれ大丈夫かなそういうこともあったね。やっぱり私はナショナリズムの塊ですから、うん、当時ね特にねそういう風潮アメリカでは強かったですからね。第18回ジャカデュワン。作家の佐藤と生放送中に大喧嘩、原因はケータリングの食べっ子動物の取り合い。佐藤、
はい、
懐かしいな、はい、あの時のユウの右フックね、今でもほらここにほらほらほら、あなんか思い出したらイライラしてきたよ佐藤ジョークジョーク It's American joke Next ジャカデュワン。第33回、女性リスナーと電話するもうまく話せずホディックにいじられるしょうがないよね。第33回の頃はまだ僕も11歳。当時はねまだ僕もうん女性には弱かったな。初恋の時思い出すね。初恋は7歳の時だったんだけども、まあその話はいつかしようか。 NEXT TIME ジャカディワン。第52回、放送開始から1年なのにミスター寝坊、まだ11歳なので許されるあったなあったなあったなほら寒いじゃないですか、ノースコダライナは。だからさ起きたくないんだよね、まだパジャマで布団の中にいたかったんだよね、11歳だからかわいいミスターかわいいNEXT 第70、ジャカデュワン。72回、第1回ホリック総選挙、第1位にラジオネーム爆弾チンコ食べ放題90分コースが選ばれるチンコってチンコってコックのことだね。
じゃあネクスト行こう。第83回ディワン、ホリックからの差し入れにペガサスのホルモンと書いてあり、ブースがパニックならあったな。確かにね、僕は、動物の希少部位を食べるのは大好きですから大好物なんだけど、まあいろんな事件があったね、ミスター佐藤。いろいろいろいろあったよ。いろいろあったなしかしいろいろあったね。うん、あ、何佐藤。あ、1回目の曲、あ、うん、行こうか行こうか。うん、これはね、ホリックのみんな待望のバラードナンバーだと思います。心を込めて歌います。ミスターパーフェクトクレジットで、お涙ちょうだい。笑った顔が好きで、いえ、僕なりに今日まで頑張ってきたけど、ふと気づいてしまった。まだ見たことのない君の表情があることを、おー、涙ちょうだい、おー、涙ちょうだい、僕は君の涙を知らない。 yeah. 意地悪と怒るかもしれないけど、おー、涙ちょうだい、おー、涙ちょうだい、僕は君の泣き顔を見たい、yeah. その後すぐ笑顔にしてみせるから、お願い。おお、涙ちょうだい、僕は君のすべてを知りたい、yeah. すぐにそっと拭うって約束するから、おお、涙ちょうだい、おお、涙ちょうだい、僕は君の泣き顔を見たい、yeah.からもずっと一緒に笑ってたいから、お願い。 yeah, yeah. Oh, 涙ちょうだい、 oh, 涙ちょうだい。福田博士でお涙ちょうだいでした。寒い季節がやってきたってミスターには無関係。ハバネロスムージーを毎日ドリンキングしてるからな。真冬でも雪に向かってパーフェクトブレックスドカン。ミスターパーフェクトのオールナイト USA。 はなんかいいことあった。
何ですか。
なんかいいことあった。
いいことって。
なんかあるじゃん。
何が。
あるじゃないですか。ね、生きてたら。
どうですかね。私はまあね、最近、まあ、冬にだんだん近づいてますから、
はい、
衣替えしなきゃなと思ってるところでございますけど。
はいはいはい、ああ、しちゃうね。私はまあ衣替えも遅いんですけど、やっぱね。
ああ、ミスターはいつもこう半袖でいらっしゃるから
。そうそうそう、暑がりだから。
なるほど、
う
ん。でももう街中では結構女の子なんかもう長袖、長いズボンになってきて、ちょっと夏服が恋しいななんて思うことありませんか？
いや、もう私やっぱ夏好きだからね。やっぱね、うん、あの夏になった瞬間の方が好きだな。
うん、
露出が急にほら増えるじゃん。
うん、 いやでも私はこう、うん、その包まれてる中にどのようなあーかボディが出てるかなんて、すごい楽しいけど、
ね、変態なんだね。
いやいや全然
結構
ミサには佐藤も負けますけどね。
いやいやいや、
ミサ好きな女の子の格好はどんなのか。
いやでも本当に私は薄着、薄着って言ったらあれだけど、やっぱ逆的にこうねカラフルな元気な感じが好き
ですよ。薄着すぎるのもちょっとあれじゃない。
でもなんか得した気持ちになるじゃないですか、やっぱ電車の中とかでさ、うん、見たら。
電車って何駅ぐらいが一番、
ね、何駅はもうあれだね。うーん、やっぱ私そら西武池袋線ユーザーだから、うん、
なるほど、
うん、やっぱね。でも池袋の人たちって結構綺麗だよね。
やべ、福田さんこれ放送始まってる。
あっとちょっとミスターパーフェクト福田博のオールナイト USA 最終回お送りしておりますが、再びミスター福田バイブレブレブレブレブレで起きた数々の事件をリメンバーしていきましょう。じゃかだん、第95回全米聴取率でトップに躍り出る。ありがとう、センキュー。いやいや本当ね、皆さんのホリックの力のおかげですよ、こればっかりはね。本当にありがとうございます。 NEXT、じゃかだん、第104回放送開始から2年なのにミスター寝坊、まだ12歳なので許される。あったな、あったあった、12歳だったね。つい15年前まで12歳だった。うーん、 NEXT、第124回、初めての公開収録、ゲストに瀬戸内寂聴、寂聴さんを呼んだせいで変な感じになる。あったな。やっぱりね、僕も、うん、ジャパニーズカルチャーにはうん比較的理解があるつもりなんだけども、やっぱりね独特の世界観をお持ちというかね、うん、非常にやっぱり、うん、勉強になりました。NEXT、第208回ジャカダン、ホリックからのメールに怒ってブースから出てしまう作家の佐藤が一人で放送。あったな佐藤。あの時は本当にごめんな。でもあれだけは許せなくてさ、僕ねやっぱりねチキンって言われることだけは許せないんだよ。うん、まあ昔の話だ。NEXT、 第359回、出待ちにマウンテンゴリラがいたことを延々と話す。マウンテンゴリラが出待ちにいたな。いたいた。ゴリラってすごいよね、あの広背筋すごいよね、憧れるわゴリラ。NEXT、 第431回ジャカダン。431回目にして初めてのノベルティー、ティーボーンステーキに決定。あったな、あったあった、冷凍の冷凍のやつ。美味しかったかな、 650g ね。まあまあの量でしたけど。NEXT、第594回、ブースにライオンが入り込み面白いメールを読んだ時だけ吠える事態が発生。動物。NEXT、 第611回、ジャカダン、花粉を勢いよく開けすぎて破壊してしまう第3回のハプニングを懐かしむ。 あったな、計2回か壊したのはね。申し訳ないことしたけども、今でも撮ってあるから記念にね。NEXT、 第777回ジャカタン、ゲストが来ない、出待ちがいない、ホリックからのメールが来ないなど不幸なことばかりが起きる。37なのにね。あったな。いやー涙が出てきたよ。いや懐かしい、うん、本当に懐かしいね佐藤、うん、
はい、
まあミスターはホワイ、なんで最終回なのにそんなに元気に喋ってるのかって、ホリックのみんなも不思議に寂しくないのって思ってるかもしれないね、最終回なのになんでこんなに元気なんだろう、ハッスルしてるんだろう。でもこの放送も残すところ10ミニットを切った。この放送が終わったらホリックとの関係も終わりか？ NO! 違うだろ、今まで積み重ねてきたものをもっともっと高く次のレベルに行くために新たなスタートを切るわけで、 グッバイじゃないんだよ。分かってほしいのは One thing、 一つだけ。ミスター、ちょっと口下手なところあるけども、レスリングとシンガーソングでしか気持ちを伝えられない不器用な男なんだ。許してくれ。 Forgive me。 渾身の一曲、そしてミスターパーフェクト福田理事、最後の一曲です。ないないない、さよならなんかじゃない。
ないないないないないないないない、さよならなんかじゃない。 One, two, three, four。前に進もうとするとき別れは避けられないものなんだ。真の男はそっと背中で語る。旅立ちはいつも静寂の中。寂しくないかと聞かれれば素直に答えるよ、寂しいよと。だけど強さを求め私は行く。止めないでくれ。だってないないないないないないないない、さよならなんかじゃないんだ。大きくなるためのとびきのチャン、笑顔で見送っておくれ。ないないないないないないないない、さよならじゃないんだ。辛く苦しい日々が待っているはず。それでもミスターはへこたれない、へこたれない、へこたれない。でもね、つらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらい、本当は別れがつらいんだ。毎日君と一緒笑っていたい。それでも行かなくちゃ。だって未来来来来未来来来来、ずっと君を守りたいんだ。涙は見せないでね、うるっとくるから、拳を握りしめ行くぜ。大きくなるためのとびきのチャッ、笑顔で見送っておくれ。ないないないないないないないない、さよならなんかじゃないんだ。帰ってきた時には涙で迎えて、愛しい君のこと抱きしめたい、抱きしめたい、抱きしめたい。ないないないない、
のオールナイト USA。 この番組はノースコダライナ州をキーステーションにオールオーバーザワールドにお送りしてまいりました。いやー、寂しくなってきちゃうね。うん。素敵なホリックのみんな、そしてスタッフに囲まれて嬉しく思います。作家のサロ
ー、はい、
ディレクターのウィンダー、
はい、
ミキサーのミシェオ、
はい、
サブ作家のブリジット、マネージャーのクリスティーナ。綺麗だよ。今まで本当にありがとう。Thank you so much。 素敵なスタッフに支えられてきたからこそこの番組を続けることができた。作家の佐藤は8 years、 8歳の時から始めて今は25歳か。時の流れは早いな。
ミキサ
ー、どうした、サロ
ー。今まで本当にありがとうございました。
なんだよ、やめろよ。
ミサ、
やめろよ。
全てのホリックとクルーからの気持ちです。受け取ってください。
おう、わお、ロブツ。
ミサ、今回910回目の放送ということでバラ910本 用意させていただきました。
わー、
皆さん受け取ってください。本当に17年間ありがとうございました。
おお、やめろよ、ストップだ。手やがドロップしちゃうじゃないかよ。
ミスター、ミスターのおしゃべりは未だに面白いし、俺まだもっとミスターと仕事がしたいです。
ノー、最終回は最終回なんだ。
でもミスターまだできるんですよね。あっ、
聞きたいか、聞きたいのか言うわ。でもミスターに二言はない。今回ディスタイムで最終回だ。ところでバイダウェイなんだが、佐藤、良いニュースと悪いニュース、 good news and bad news があるんだが、どっちが聞きたい、 which？
じゃあミスター、先に悪いニュース、 bad news から教えていただけますか。
bad news はな、ミスターが今右肩にかけてるこれ、 you、 なんだかわかるか。
三角巾ですか。ああ、これハロウィンの仮装なんですよね。まだ早いですよ、ミスター。
あー、ちゃっ、あ、あ、あ、
ミスター、まさか本当に。
実は、あ、私は肩を本当に脱臼して、ちょっとした軟骨とかが骨折してしまっているんだ。
嘘でしょ、ミスター。嘘でしょ、ミスター。嘘でしょ、ミスター。
痛い痛い痛い。あ、そういうわけなんだ。というわけで、肩が脱臼してしまったわけで、今回を最終回ということにさせていただきました。
ミスター、肩が折れてしまったのがバッドニュース。じゃあグッドニュースは何なんです
か。グッドニュースはな、グッドニュースはな、先週の放送で来週は最終回と発表して、よく考えたら骨が折れても脱臼してもラジオは続けられるということに気づいたんだ。
でもミスター、さっき男に二言はないと、このオールナイト US は最終回だって言いましたけど、どういうことですか。
シャップ佐藤、 NEXT WEEK、 来週からは
ミスター、さっき男に二言はないって言いましたが、
シャップ、シャットヘルアップ佐藤、来週から。
でもミスター、さっきミスターは男に二言はないって言って私にビンタをしましたが、一体それはどういうことなんですか。ミスター、教えてくださいよ。ミスター、どういうこと。
Be quiet 佐藤、今から言う。来週から新番組、ミスターパーフェクト福田博士のスーパーオールナイト USA がスタートします。イヤッホー、ウォーフォーフォー。ホリックのみんな不安にさせてしまって申し訳ない。 I'm sorry。 でも最高のレイディをお送りするから、これからは心配すんなって。
スーパーになると何が違うんですか。
スーパーになるとミスターの声も体もスーパーになります。というわけでね、みんないつも聞いてくれて Thank you so much。 また次回もよろしく。この後は細身のシャイボーイのアコースティックレディオでお楽しみください。 See you next week。 それじゃあホリックのみんな、いつものやついくぞ。準備はいいか、いくぜ。ドーンメッセージ。
福田博史さん、お疲れ様でした。ではお時間になりましたので、こちらでマイクロフォンお預かりしたいと思います。いきます。第28回細身のシャイボーイのアコースティックレーディオー。はい、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第28回細身のシャイボーイアコースティックレディオ。この番組はいつもは神奈川県横浜市戸塚区の私の部屋からお送りしておりますが、今回は出張アコラジでございます。しかし作家はいつものこの人。
どうも、ジャーキージョージです。よろしくお願いいたします。
そして本日のゲストはこの人です。どうぞ。
どうも、ミスターパーフェクト福田博史です。
福田さん、いらっしゃいませ。
いらっしゃいまし、いらっしゃいませ。いらっしゃいましたよ。
福田さんが戸惑っているのはですね、なんと今回は福田さんのご自宅があるノースコダライナこと小平な違う小平
ノースコダライナ
ノースコダライナにお邪魔しております。福田さん、
いやいや、いいとこでしょ
う。もうあのさ、う
ん、なんだよ
疲れちゃって
濁すね。
お前も顔がもうくたくた
お前のせいだぞ
ごめんご
めん毎回言ってるけどな。
ミスターバイオクと福田博史のオールナイト USA もね、今回最終回ということで。
ああ、そうですね、最終回でした、
もう忘れるなよまだこっからだから。
どういう手だったかなと、
で、まあ何でもいいわな、
はい、
正直今回なんで我々がここお邪魔したかと言いますと、
なんでですか。
福田さんがなんか骨折したって聞いてできたんですけど
聞いちゃったか。
なんかそれなんかわざとっぽく三角形につけてます。
わざとじゃねえよ
これ本当に骨折してるんですか。
そうだよ、
見方が、
うん、骨折っていうかね、まあ脱臼が主ですね。
脱臼が主、
うん、
脱臼って初めてした。
いや、あの、もともとは柔道やってたんですけど、私大学の時、うんうんうん、その時左肩はもう10回以上外してまして。
あ、そうなんですか。
バコバコ外してて。
今回のは右ですけど、
ええ、これ初発なんです
そうえ、左外してた時はどうしたの、それ治った。
いや、もうね、肩ってね、結構痛みがすぐ引いちゃうんですよ。
あ、そうなん
です。だからもう練習しては外し、練習しては外しの繰り返しで。
あ、そう。
あ、もうええわと。
じゃあ今回もあんま痛くはなかった。
いや、痛いね。
あ、そう。
超痛かった。
まあ、今回ちょっとイベントで外してしまってで入院して、はい、いや、そのイベントの
入院はしてない。入院はしてない。
あ、入院はしてねえんだ。
救急車で搬送されたイベント中に。
あ、そう。大変だね。
ダクダクですよ。
まさか怪我するとしたらプロレスで怪我するものかと思ってますけど、イベントで。
私プロレスで怪我したことないからね。
あ、そうなんです。
そうなんです。
今回はまあ不慮の事故ということでしたが、球技をしたんですね。
球技ダメなんですよ。
前から言ってたんですよ、福田さん、球技ダメ
って言ってるけど。本当にな
んで球技ダメなのかなと思って。なんでダメなんですか。
怪我するんです。
前もあったんですか、ね、球技で怪我
し怪我したことない。
しそうだなと思ってた。
ボールが苦手なんで、私ボール怖いの、もう逃げちゃう。ドッジボールとかも
だから私もこの間ね、ついね8月ぐらいにあのふとドッジボールやりたいなと思ったの。でなんかこのままドッジボール次やる機会いつかって言ったら、もしかしたら子供が生まれてこう父兄三冠みたいな時にやるかもしれないけど、私おそらく一生子供は産まずにこの生を終えることになると思いますから、
まあね、
だから死ぬまで俺ドッジボールできねえんだなと思ったら悲しくなっちゃって、福田さんとドッジボールしようと思って、ただ2人じゃただのキャッチボールになっちゃうから、ちょっとイベントにしようかなと思って、みんなで公園ね、アコラジッコとか呼んでイベントみたいにしてドッジボール大会開こうかなと思って。
絶対ダメだね。
そう、このジジイ嫌だって言い出しやがって。
絶対ダメだね。
なんで。
まず避けた時に足首くねる投げた時に肩外すリスクが多すぎるんですよ。
ドッジボールだよ。
いやいや、眼球に当たったらどうすんだよボールが。
だからあの時はだから球技ダメダメっていうから、何この人と思って、そんな、ね、ボールなんかで怪我するわけじゃないじゃんと思ったら、今回ね骨折だらけって
分かっただろこれで。
いや本当に申し訳ない、もう一生いませんあなたとは球技は一生しません
本当によ
かったな。痛々しいでございます。でもあの元気なようで安心しましたが、そうだから最初聞いた時何かと思って、本当大丈夫なのかなと思いましたけど、まあ、元気だよっていうの
は、まあ、もう元気は元気よ。
アコラジッコ も本当に心配するメールがたくさん来てました。
ありがとうございますね本当に。
チョコ食いながら言うなお前これからだからな、スタートしたばっかでございますけど、いやどうです、
ん、
なんか喋りたいことあります
何それ、何も考えてきてないだろ
いや、
オールナイト USA でいっぱいいっぱい
だ
って、
そりゃいっぱいいっぱいいや、てめえもさ、だって今回もあの新曲ないないないさよならなんかじゃないよ
やりましたけどもさ、どうでした新曲は。
新曲
結構ね息する隙間もないほど詰め込みましたけど、
ジャニーズっぽい。
やっぱ最終回ってことで、でも寂しくないよと、明るいけれども哀愁が漂うような曲にしようと思って、はい、この1週間一生懸命作りましたわ。
もうちょいさ早くあのメロディーとか送ってもらってもいいと
思います。事前に言ってもあんた覚えらんないだろ別に。
いやでもちょっと違うわけじゃないですか。
あそうです。でも私なりに工夫はして、だからこう、うん、まあ、このポンコツでもすぐにその場で分かるように、おいおいおい、A メロが終わったらすぐサビに、でその後こうね、なんていうの、 C メロっていうのかな、なんか、うん、つけずにもうすぐサビの繰り返しでこう強弱をつけるっていう簡単なやつにしましたけど、それでも理解できないこのポンコツ具合。もうことごとくやっぱり音楽に向いてない人でございます。
あ肩が肩が痛む。
都合が悪いこと言われて肩が痛むって、ずるいぞお前。
保険証あるし。
なんだよ別に保険証かざされたところから俺は何の痛みも感じませんけど。なんかね、でも腹立つのはあのアコラジッコの中とかにも、あの福田さんが作った曲素晴らしいですねみたいな、福田さんが作ったと思ってる人いるんですよ。
作ったって言ってるからね。当たり前ですよそんなもん。
言ってるけど、その騙されるこのクソ野郎が作れるわけねえだろあんな曲。
まあね、
福田さんのテーマとかご自分でも音楽も多彩なんですね福田さんのテーマって言われて、すげえショックだったんですけど、あれ全部私が作ってます。
おいちょっと待って、ネタバレすんなよ。
でも福田さんのテーマ、そして、はい、お涙ちょうだい、そして、はい、ないないない、さよならなんかじゃないということで3曲できましたけどね、うん、もうライブができますね。
やろうか。
いや、やんないです。
まあね、怪我するし。
何、ライブでも怪我するの。まだプロレス以外やっちゃダメですね。
そうかもしれない。
これ新生のプロレスだということでいいんじゃないですか。
はい、はい、そう思います。フリートーク。
いやもう時間がすごいんですよ。
フリートーク。
だって今何時？もう10時40分ですけど、これジャーギジョージの終電が12時ぐらいということ
で、
もう
時間。
どうします今回は。
誰に聞いてんの？
わかんない。俺今神に聞いたけど、ラジオの神様に聞いたけど、誰も。
ジャーゲジョージは犬を撫でる一方だし。
そう、福田の家の犬を抱えながらジャーゲジョージが。もう泣いてくれたりすればいるのわかるけど、こいつはお利口さんで全然泣かない。
ね、全然。
そうですか。これ犬種は何ですか？
チワワですね。
チワワですか。可愛いですね、うん。いいでございますけどね。はい、ということで今日は福田さん、ジャーゲジョージ、チワワ、私の、3人と1匹で。
はい。
お送りしていきたいと思いますが、何ですか福田さんは。でも怪我されてしばらくプロレスは欠場。
そうなりますね。
やっぱ完治までは時間かかるんですか。
ね、まあ、まあ、あの完治っていう、
いやプロレスができるまではまだ見て、
そうね、あの一回外しちゃうともう再発しちゃう可能性がある
ん
です
、うん、まあ、そうなん。私脱臼はしたことないけど、ジャーギジョージは
ないですね。
ないか。
ないの脱臼、
はい、
だって俺すっげえしてんだよ脱臼、
ね、さっきそう言ってました、ね。
まあできることはできるんですよ多分治れば、うん、まあ1ヶ月、うん、2ヶ月ぐらい、うん、でも、まあ、再発しちゃう恐れがあるので、その防ぐためにはやっぱり手術が必要だった。
手術するんですか。
ね、病院に月末行って、うん、偉い病院に行って、うん、そこで見てもらいます。そこで判断を出してもらいますけど、
うん、あ、そう。じゃあまだ本当に復帰の時期は全く未定。
未定で、まあ、手術したら半年から1年ぐらいは。
じゃあ、 あの半年レンタル移籍という話がありましたけど、まあ、それもまだよくわからない状態。
まだちょっと会社間の話し合いがあります
ね。あ、そうですか。じゃあとりあえず10月22日の後楽園での
欠場です。
あ、もう欠場が発表されているという、
はい、続々と、はい、
でもさ、そのアコラジでもさ、うん、そのあんたがまあ、ね、レンタル移籍が決まったってこともさ、アコラジ夏祭りで行ったりとかですよ、あとはこの間の私のワンマンライブ来てもらって、うん、ね、これから半年後は楽しみだと、我々がどう成長できるのかってお互い切磋琢磨頑張ろうって言って、まあね、ただ矢先にこれですけど、やっぱ人生ってのは面白いもんだね。
面白い。
何が起きるか分かんないよね。いや本当
だよ。こんなお膳立てされたの初めてだから。
いや、お膳立て
本当ね。いやいや本当に、あのユニオンでもね、うん、例えばあのメンズテオさんと信号待ちして、
はいはい、
まあ、あの全日本に行くからということで、そのジャイアント馬場さんの技を使って最後、うん、負けたわけですけど、
そうですね、あれ
そこまでされてですよ、肩外すかって。本当
もうこれは何が悪いって、あんたの球技苦手なのが悪いですよね。本当にな
んか悪いことしたかな。
俺は言おうと思えば何個でも言え
ます、やめてやめて。
楽しいラジオやっていきましょう。第28回ということでございますが、はいはい、もうお知らせするところで言うと何ですか、まあ、福田選手欠場、
うん、
であれでしょ、前回は、 はい、アコラジオールスターの一人、うん、榎谷勝松先生に来ていただきましたが、
榎谷さんね、
榎谷さん、そんな役者があるんですか、勝新さんみたいな、その榎谷さんの最新作テキサスレディオギャング、そしてヒビロックブートレイグがこれ収録している10月17日発売になりました。 おめでとうございます。
ありがとうございます。
コングラチュレーション
ということで、今日ね、この、ノースコダライラ来る前に、私バイト終わってすぐ本屋さん寄ったら、ありましたよ、2冊。
おお、すごい。
ぜひですね、皆さんも、この全国の書店で売ってますから、はい、この2冊お買い求めいただきまして。
いくらなんですか？
ですね、1冊555円でございますから、2冊で1110円でございます、奥さん。奥さん、
縁起がいいぜ。
素晴らしいでございますけども、ぜひ手に入れていただきたい。で、でもさ、こういう、で、私はこの宣伝隊長を受けたまってるわけですよ。はい、ヒビロックブートレッグ、うん、そしてテキサスレディオギャング。ね、うん、宣伝してくれるのは唯一アコラジだけ、うん、あとは店頭で書店で私の撮ったヒビロックレディオっていうのが流れてるとこあるみたいですけど、でもさ、宣伝するならさ、先にさ漫画送れって話じゃないですか、うん、送って読んで、うん、今日じゃん、俺買って慌てて今日西武池袋線の中で慌てて読みました。でも素晴らしい漫画になってる、本当にこれ本当に大げさじゃなくて超いい漫画。もうテキサスレディオギャングについてはもう毎回ずっと言ってきました。もうラジオについての漫画ということで、もうラジオドラマっていうものを介してですよ、まあ、皆さんとラジオの出会い、もちろん ラジオ好きはもちろんですよ、ラジオに今まで聞いたことのない、興味なかった人でも楽しめる漫画になっておりますので、うん、ぜひですね、読んでいただきたい。あとでヒビロックブートレグっていうのはヒビロックの読み切りが載ってる漫画でございますが、これも超面白い、
超
1話1話の後に榎谷先生のコメントがあって、それもまた興味深いものがありますけども、また面白いんだこれが、
気になる。
もうこれ読んだらもうヒビロック読んだことない人でも楽しめる読み切りになっておりますので、ぜひぜひ読んでいただきたい。
ぜひ
ですね、アコラジック読んで買いましたよって人いたら、感想とか送ってくれれば、うん、榎谷先生に、
うん、榎勝さんが、
榎勝さんに向く、榎勝さんが今回やっぱ気合入ってて、うん、やっぱ心配してるみたいですよ。榎勝さんはもう小平市に住んでますけど、
いや、なんかね、先週の放送聞いて小平言うからね、私もビクビクしてましたよ。
なんで？
実家小平なんで、うん、いや、ノース小平なんですけど、うん、まあ、小平みたいなもんじゃないですか、うん、ビクビクしますよね。
そうなんだ。いきなり急に自分の地名呼ばれる
から、もうね、バンバン親の顔がよぎりましたよ。
最寄りの本屋さん行ったらね、テキサスレディオギャング売ってなくて不安になったみたいです。でも無事全国で売ってますから、横浜には売ってましたから、ぜひですね、買って皆さん読んでいただいて、感想はぜひアコラジに送っていただきまして、皆さんね、みんな頑張ってるわ、
うん、
すごいよね、
本当だよ。
いや、お前も頑張んなきゃいけないとこだったんだけどね。でもさ、本当にね、人生ってのわかんないよ。
何すかな、
この休んでる間何やんの、何して自己表現をするの。
とりあえず良い衣装を手に入れたんですよ、この間ユニオンで来たんですけど。
何ですか、良い衣装、
良いタキシード。
そう、これさ、文句があるんですけど、この間言ったんだっけな、私要は今年の4月から、はい、リンゴアナウンサー見習いとしてお世話になってて、でね、半年間修行ずっとしてきたの、井上マイクさんって人にお世話になりながらいろいろ読んで、はい、で前回の9月の興行で初めて、全部の試合のリンゴアナウンサー務めて、で今回この間何日、10月の11日だっけね、
11だったな、
うん、11位にある場所は
新木場です、
新木場ファーストリングという場所で、私のデビュー戦、リングアナとしての私が一人で全部リングアナをしたの、うん、井上真由紀さんがあの時北海道行かれてたんだよね、
うん、
DDT の興行で、うん、あ、違うわ、うん、違う、あ、北海道でいいんだっけ、
まあ、
地方の方に行って、だから私が初めて一人でやったんですけど、ドッキドキで、もうそもそも僕リングアナなんてできると思ってないんですよ、自分で。もともとプロレス見させていただいて、福田経由でリングアナがすげえ大変だっていうの分かってたから、リングアナやってくださいって言われてオファーを受けたら、私はおそらく無理です、ごめんなさいって言ってたと思う。でも福田さんにある日、ちょっとプロレス会場で俺のマネージャー的な引き立て役やってくれないかっていう、そういうのあるんだよね、高選手の人ついて、これが福田博史だぞ、みんな注目しろよみたいなのやってくれって言われて、あ、なんかじゃあ福田さんの役に立つならと思って行ったら、リング花やってくださいって言
う。なんだよ、
話がちげえよバカと思って。
なんだよ。
あれひどくない？
いや、何が。
詐欺だよ、あれ。
頑張ってるよ。
福田詐欺。
佐藤頑張ってる。
頑張る、そりゃ頑張るけど。
いや、もう俺しか褒めてないもんね。
どういうこと？
いや、俺褒めてるじゃん。やっぱり今日は細見頑張ったっつって。
いや、でも褒めてくれてんのは、いや、てめえは全然褒めてないわ。もう入れたら入れたらほっぽり投げですよ。でも本当にユニオンプロレスの方々にお世話になって、でリングアナウンサーも、私もミスたくさんしますけども、一つ一つ丁寧に教えていただいて、今回デビュー戦、もう過去に取ったノートをひたすら読んでですよ、もう備えたんです、頑張んなきゃ。でいざ行ってみて、でいろんな選手に、
今日よろしくお願いします、今日デビュー戦になります、でみんな応援してくださって頑張りなさい頑張りなさいって言ってびっくりしたのが、今日細見くん試合に出場するから、
ええ
あそうですね、リングアナウンサーとして今日はあの全試合のリングアナウンサーとして参加していただきました、いや今日メイン あのバトルロイヤルに選手として出場してもらうから、これは何なんですかあの、ね、前から言ってますけど僕はもう入念な準備をしないとですね何もできないんですよ
これはねでもね、うん、あの今の発言はね DDT ユニオン、うん、上層部、うん、に特にね松井さんとかに言ったら、ねうん、ちょっと怒られますよ、
なんで
なぜならばやっぱりユニオンプロレス、うん、ああいう団体ですから、うんレフェリーリングアナ音響、うんうん、全員そういったスタッフは、うん、もう有事の事態というものを想定しなければいけないと、うん、なんでお前受け身取れねえんだってなりますから、
ね、いや受け身は俺のこの体知ってるだろう
これ本当ですよ、
ね、パキャって、あ、そうなんだ、
新藤さんも前にあの新藤リングアナですね、はい、新藤さんも試合して、はい、した時に、はい、あの安浦野という選手と試合したんですけど、はいはいはい、その時にあの何年やってんすかって松井さんが、うん、受け身を取れないんすかって控え室で怒ってました、いずれは
そうなんだ、リングアナウンサーって読み上げる仕事だけじゃないんだ、
練習しましょう、
練習しなきゃいけないんだそれならばなおさら最初に声かけた時にてめえはちゃんと言わなきゃダメだよ
知らん
初めてリング上がりまして、しかも面白い話だからさ、こう登場する選手が来るわけじゃない、だから次の選手はね、あの佐賀とか言ってコールする、俺自分で細身のシャイボーイってコールして自分で出てくっていうでバトルロイヤルっていうのも私初めてびっくりしたんですけど、いろんな選手がどんどん出てくるんですね、うんうん、で3カウント取られるかオーバーザトップロープ、トップロープの上を超えたら負けということですけど、うんはい、私はもう戦えないから自分の体では、うん、もう歌で戦おうと思って頑張って歌って、でも歌に夢中になってるうちにこう気持ちが宙に浮かぶような気持ちだったからトップロープ自分で超えちゃって自滅しちゃって、うん、で自分でゴングカーンって鳴らしてシャイボーイ失格って言うっていう、もう変な体験をしました自分で入場のコールして失格のコールもしましたけども、
いやでもね良かったですよね、
でもねドキドキした、
うん、分かった、
あんな経験はない、あれ分かった
私ほらそれ椅子構えて見てるだけだ
から、そう福田さんは要は怪我して出れないから、うん、だから福田選手のあれなんですね、走行試合ということで組まれたんですね、
た、
うん、でもあれはどういう名目になったんでしたっけ、
最終的にミスター2代目ミスターパーフェクト襲名バトルロイヤルみたいな、
そう福田選手がもうしばらく、ね、戦えないから、うん、2代目福田選福田ミスター2代目ミスターパーフェクトを決めようっていう大会、うん、で私は負けてしまったんですけども、はい、最終的には、ね、メンズ帝王さんが、
はい、2代目ミスターパーフェクトになりました
すげえ複雑な顔してましたね
いやそんなことない
でしょ、メンズ帝王さんも言ってたけど、メンズ帝王さんは福田さんの師匠なわけです、まあね、師匠が自分の弟子の称号を継ぐっていう、うん
まあ、プロレス30年ぐらいやってますからね、
そうですよね素晴らしいプレ、最後はだってパーフェクトプレックスで、はい、佐賀と選手から3カウント取りましたけど、
佐賀ちゃんね、
佐賀ちゃんも
最近会わねえなあいつに、
佐賀ちゃん会わないんですよなんか寂しいですね、佐賀ちゃんと会わない、ちょっとまた佐賀ちゃんもこのラジオも来ていただきたいですけどね、でも本当にでもまあ元気そうで何よりです、福田さん
ありがとう、
今日もじゃあラジオちょっと最後までお付き合いください、
はい、
ではどうしよっか、もう曲はたくさん今日聴いたから俺の曲はいいやジングル行こうか、今回もね、ええ、お父さんと仲良くなる方法っていうのを福田選手に読んでいただきました、
そうですよ、
そう福田選手といえば何よりも私と同じぐらいお父さんと仲が悪いことで有名ですけど
また言わなくてもいいですけど、
どうですか最近のお父さん事情は、福田さん、ね、前日にレンタル移籍をするよっていう時の会見でね、もともとお父さんが前日の、ね、ファンだったから、はい、自分が前日に行ったら喜ぶと思いますみたいなことを言ってね、さらにお父さんと関係が悪くなる
また怒らせるっていう、
俺の名前を出すん
じゃ、ね、もういいじゃないですかお父さんの話は
じゃあ福田さんジングルのコールお願いします、
はい、行きましょう、はい、ジングル、ギブステイツ、ラジオネーム173のユーツさんからいただいたミサパーフェクト福田博士の細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法、ねえねえお父さん、ミスターパーフェクトの新ギャグ考えたから一緒にやろうよ、せーの、ダッキューの細身のシャイボーイのアコースティックレディオ、おい
シャイということで第28回細身のシャイボーイのアコースティックラジオをお送りしておきます、メインパーソナリティの細身のシャイボーイと
ジャゲジョージと
ミスターパーフェクト福田博士です、どうも
お前もごもごしながらお送りするなって、何食ってんだそれ、
チョコですよ、チロルチョコ、
チロルチョコ、
はい、あのね、
すごい、何それパッケージ福田さんの写真じゃん、
そうなのよ、
ええー、
ファンの方が
ホリッカーがくれましたね。
ホリッカーが、はい、福田さんは自分のファンのことをホリックって呼んでますけど。
そうです。
ホリッカーとホリックは何が違うの？
で今たまたまホリッカーって。
あ、同じなの？
はい、
あ、じゃあ
ホリック、ホリッカー、ホリッケスト。
あ、そうな
の。今思いついた。
三段活用なの。
これ使おう。
それ何？そのファンの具合によ度合いによって変わってくるってこと？
あの、そう、カースト制みたいな。
あ、そうなんだ。どうすればホリッカー、ホリッケストになれるの？
私にやっぱり物品を。
あ、そうなんだ。じゃあこれチロルチョコくれた人はホリッカーにも
なる。ホリッカーに
昇進しました。ホリッカーに昇進おめでとうございます。ちょっと適当になりってるぞ。怒られるんだこれ。ちょっとでもね、ちょっと考慮していただきたいのはオールナイト USA すげえ疲れるんですよ。疲れるのが、
疲れた腰痛いし、
僕もこの1週間ひたすらあの台本作ってジャーギジョージに最終的に固めてもらってですよ。で、福田さんとはその間にね曲を作ったりとかして、
う
ん、
だって今日何時集合よ。
今日だって5時集合、17時集合。だから僕朝5時からバイトしてさ。で、12時まで働いて、で、プリンター印刷したりしてメール選んで、ね、3時まで選んで、そっから電車乗ってノースコダライナ来て、ボロボロですから。
頑張って、あとちょっとだから。
いや、ね、ちょっとじゃないんで、まだ半分以上とか。でも俳優の前野智也さん。
はい、
で今公開中の、ぶどうの涙、うん。ね、三島由紀子監督。あとはヒビロックで、草壁役もやってくださる、うん、前野智也さんは、このオールナイト USA のファンらしいですよ。あの人面白いですねって言ってくださってました。
マジですか、うん、もうちょっと声を大にして言ってもらいたいですけど、
ね、でも前野さんはすごいアコラジッコで、
あ、アコブラです
ごい嬉しいじゃないですか、アコブラ。だからアコラジ来てくださいって。で、前野さん忙しいから今アソラダも熱戦してたりとかいろいろありますから、はいはい、私が事務所とか行ったらまた出張アコラジしますよって言ったら、うん、いや僕ね、ぜひ聖地、
うん、
佐藤家に行かせてくださいって前野さんおっしゃってください。
聖地って。
そうなるんだと思う。
ただの
一軒家ですけどね。でもね、前野さんもお待ちしておりますし。
はい、
で、今、ブッキングしてるのは、笹釜にも。笹釜リスコ大先生にも来てくださいって
言
って
ますから
。そう、釜ちゃんにもね、来ていただきたいですけどね。
はい。
笹釜、ね、
来ない
や、笹釜忙しいんですよ。
あ、まあね、店長だからね。
うん、あとはもう、ね、お酒飲むのが大好きだから。何？これは言って大丈夫だよ。ダメなの？お酒飲むのが好きなのはいいじゃないですか。
好きですね、確かに。
おい、あいつを怖がるなよ。なんだよ、ずるいぞ。
好きだったかな。グラバとかじゃない？グラバジュースとかじゃなかった。
そんな健康に気遣ったもん飲んでねえだろ、あいつ。あ、そうですか、はい。ということでね、笹川姉さんもいつか来てくれれば嬉しいですけどね。今回、アコラジッコから福田さんにたくさんメール来ました。
なんでしょう。
ありがたいですね。こちら、ラジオネーム、最初、ピカピさんからいただきました。
ピカピ。
ノースコダライナに出張中のラジオ屋さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ノースコダライナにお住まいの福田さんのお宅はやっぱりアメリカ文化にのっとって土足なんですか、それともジャパンスタイルで靴は玄関で脱ぐのですかを、お知らせしてくださいっていただきました。ガンガン靴脱ぎました。
考えても見なかった。そうだね。
そうだよ。外国はね、だって靴も含めてファッションということで。
まあ、ジャパニーズスタイルのね、文化を、うん、ちゃんと理解してますから、うちは、うん、床に布団敷いてます。はい。
そうなんだ。
はい、
これだってラジオネーム、子猫の枕さんからは、うん、ミスターテでの収録ということですが、まさか今の時代にはいませんと思いますが、ベッドの下にいかがわしい雑誌などがないか確認してください。
ベッドなんてねえよ。
布団敷いてんだ。
布団で寝てるから。
なんで？
でもね、私生まれてこの方ベッドを使用したことはあるけど、う
ん、だって俺の部屋泊まり来た時俺のベッド使ってた。
家ではないね。
あ、そうなんですか。
うん。
へえ、なぜです。
なんでベッド必要なの？
どういうこと？
逆に聞くけど。
ベッドがあったらなんかちょっと高いところに寝て気持ちいいじゃないですか。
え？意味がわかんない。
え？
どういう意味？
いや、ベッド
がどういう意味？
あとはだって床だったらちょっと硬かったりするけど。
あ、まあそれはあるね。だから腰痛いのかな。
うん、そうだ、腰も痛いんですか、あなた。
あのね、痛いですね。
なんか寒い。なんかだんだん。今
あのね、うん、本当そうらしいよ。東京駅ぐらいから中央線でだんだんこう下っていくに従って。うんうんうん、吉祥寺あたりで5度ぐらい下がって、うん、国分寺とかでまた5度ぐらい下が
って。濃縮だらいな、寒くない？
超寒い、超寒い。
ねえ。
うん。
何なのこれ。
気をつけてくださいね。
いや、暖房とかお願いします。続きまして、ラジオネーム、サボテン8号さん。細見さん、ミスターさん、熟女好きさん、ジャーゲさん、シャイ、シャイ。
シャイ。
どうも。
熟女好きさんって誰？
あなたのことなん
だ。あ、私か。
竹下選手がゲストの際に好きなグラビアアイドルは中村静香さんだと言って細見さんと揉めていましたが、ミスターはグラビアアイドルでは誰が好きなのですか、やはり20代30代には興味がないですかっていただきました。
ありますよ。
そうだね。
私は小野真由美さんが好きでした。
あ、私も大好きですよ。大好きです。やっぱね、プロミスガールの制服では分からなかったあのフォーマンな体ね。うん。どこが好きですか、小野真由美さんの。
いや、なんか優しそうな顔してらっしゃ
る。そうなんです、笑顔が素敵ですね、うん、
上品だね。
そっからね、でも小野真由美さんで結構貪欲にいろんな俳優さんとかと写真撮られるんですよ。
へえ。
どんどん男が変わるっていうので私いろいろショック受けましたけどね。
あ、そう、うん、まあでもしょうがないっすよ。
まあ綺麗な女性はね、しょうがないよね、それはお付き合いするわな。あ、そりゃ綺麗な人は誰かしら
付き合った
らさ、バーロ、何がミスユニバースだ、バ
ーロ。
でもあのね、ジャーゲジョージもね、最近もあのアイドルがスキャンダルあったりしましたけど。
ありましたね。
あれ先週のアコラジ収録のちょっと前にね、週刊文春が出て、
はい、
アコラジにも来ましたけども、アコラジ、あのホットなニュースどうやって取り扱えばいいか分かんなくて先週スルーするって。でもさ、そう、攻めないであげてって思っちゃうけどね。
そうですね。
でもまあね、あ、よく言われる一般論だと、まあ、アイドル始める時点で恋愛禁止って言われてんだからってこと、
はい、
ジャーゲジョージってああいうさ熱愛とかどう思うの。
あ、僕はやっぱり許せないという結論になりますよね。
許せないね、
はい、
そうなんだ。そう、ね、私あそこら辺でやっぱ触れ分かんない。
あ、
だから私はやっぱりそういうアイドルとかの握手会とかやっぱ行かない、そこまでお熱にならないのは恋はしちゃうもんだと思うから。
そうだね、
恋は、ね、あの しようしたくないじゃなくて落ちるもんですから。
まあ、そうです、ね、う
ん、だからそこは止めることはできない、難しい、はい、かなと思って、私そこまでお熱にならない。だからもうグラビアを見るときは全てもう仕事だと思って見てます。
グラビアを見ることが、
うん、グラビアを見ること、そしてこう研究することがね、このアイドルは、あ、最近はこういうポーズを多用するんだな、こういう表情もできるようになったんだな、あのグラビアの DVD っていろんな企画があるんですけど、あの、あ、アイス食べたりとかバランスボール乗ったりとかマッサージ受けたりとか、
わかる、
あ、ここまで行くんだなとか、うん、ここまで見せるようにしたんだなって、あ、水着はここまで露出するようになったんだなって、うん、あ、この手の色合いの水着を着るようになったんだなとかね。
もういいんじゃないですか。その辺
で。ということで、小野真由美さんが好きだ、
はい。
なるほどね。ということで、続きまして、ラジオネーム、ミネツマさんからいただきました。細見さん、ジャーギさん、福田さん、こんにちは。
じゃ、
番組は毎週聞かせていただいておりましたが、メールを送るのは初めてです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
福田さんの怪我については、脱臼骨折ということで、
うん、
一時期は引退も考えたという境地をお察しします。引退考えたんですか？
1 秒ね。
1秒。
あー、うん、救急車に運ばれてる時、まだ肩外れてたんですよ、その時、
うんうん、
誰も入れてくれる人いないじゃないですか。
そんな簡単に入んの？
うーん、入るは入るんだけど、私初発だったから、
うん、
右が、うん、自分で入れるの良くないんですよ、
うん、あ、そうなんです、
うん、だ、外れっぱなしでいて、はぁ、あ、つれーと思って。
1秒ぐらい、もう戦えないかなって1秒思ったんだ、
う
ん、
1秒、あ、もうこれ、あ、まあいい、やろうと思って。
なるほどね、うん、でもその1秒がだんだんと長くなってってってことですよね、これから。
どういうこと？引退しちゃわないですよ。引退しませんよ。
だからやっぱり1と0ってやっぱ相当違うから。1秒考えてしまったっていうのはこれから襲ってきますよ、いろいろ。
いえ、なんで追い込むんだよ。頑張ろうって時に、
どんどん人生が楽しくなってきますね。ということで今日お察ししました。昔全日本プロレスの入団テストを受けた際に3回も肩を外したことがあり、あ、全日の入団をテストを受けたことがあるん
ですか？これね、公表してるかな、知ってるかどうか分かんないですけど受けましたね。
なんで知ってるの、峰妻さんは。
喋ったからじゃないですか。
お酒飲んでる時とかね。ペラッと。あ、そうですか。
ペラペラ。
脱臼癖があるので手術して克服したとも聞いています、
うん、
手術したの？
してますよ、船橋整形で、
うん、10回ぐらい外れて、
外した後手術で治してます。
あ、そうなんですか。
手術しないと。
そっかそっか、うん、レスラーさんですから体を動かせない期間は焦ってしまうかもしれませんが、あとは治っていくだけです、うん、決して無駄な時間にはなりませんし、これから良いことがたくさんありますから、じっくりじっくり治療に専念してくださいねって優しい。
ありがとうございます。もう本当に。
また私は来月友達とバケツフルーチェ祭りを観光する予定なのですが、フルーチェマスターの福田さん、失敗しないコツなどありましたら私に教えてください。よろしくお願いします。最後に10月25、26日に世田谷の松陰神社で例大祭を兼ねた、 幕末維新祭が開催され、自分はお手伝いで幕末関連のグッズや書籍を販売しております。歴史好きの細見さん、もしご興味ありましたらぜひお立ち寄りください。長州の美味しいお酒をご馳走しますよって。なかなかあの情報盛りだくさんのメールでした
よ。どこからつまんでいいかちょっと。
まず肩のことは、まあ、心配されておりますけども、うん、まあ、これから見守ってください。ありがとうございます。ね、うん、無駄な時間にはなりませんということで、はい、またフルーチェ祭りを観光する。
これ何なんすか、
わかんない。バケツフルーチェ祭りってスッと書いてあるから、僕日本で定着してる祭りなのかと思ったら。そんなことないよね。そんなことないよね。
バケツにフルーチェを
多分だからたっぷり作るんじゃない。フルーチェ食べたくなってきたね。なんか福田さんフルーチェ好きなんでしょ。
一時期ね、いっぱい差し入れもらってましたよ、フルーチェの。もうすっかりなくなりましたけど、
ね、フルーチェのさ、メロン味とかのなんか科学的な味他では味わえないもんね。
そうだね、
あの味独特じゃない。
フルーチェは本当にすごい美味しいですよ
ね。お、うん、でももう10年ぐらい食べてないかもしれない。
あ、そう。じゃあ後であ
んのフルーチェ、うん、
いやないけど買えばある
し。 買ってくれってこと。
サンクスって買えば。
クソめんどくせえからいいわ。今日はね、僕はあの福田邸に私は泊まりますから。はい、ジャギジョージはね、終電をそわそわしながら。
もう
やばい。
結構やばいですね。
あとは、松陰神社で幕末維新祭。これすごいね。うん。行きたいね。
何日だっけ
?10 月25、26だ。
おー。
俺でもなんか仕事あったの ?10 月25
日。君忙しいからね。
いやいや、まだまだですけど。
君は。
何ですか、これ。
いや、お互いの仕事をね、確認し合うっていうのは我々のちょっとの目立ってことあればさあ、この間なんか5月役だったようでみたいなお互い言いますけど。
仕事ないですから。
なんかあの噂によりますと、週刊プロレスにこの間の興行の写真が載ってるみたいですよ。
え、ああユニオンの、うん、載ってましたね。
あ、そうなの。私まだ読んでないんで、私もちょっと写真載っけていただいたって。本当ですか。
それは見てないわ。
え、嘘なの。そう。なんか風の噂で聞いたんですけど、
自分の写真は見たけど、みんな写真はさすがに。
あ、そうですか。あ、そんなもん
か。あ、でもあるわ。
あ、そう、
うん、
なんだよ、どっちなんだよ。あ、福田さんが今ちょっと隣の部屋に取りに行ってくれてますけども、いいね、隣の部屋は和室なんですね。今こちらフローリングの部屋でお送りしてますけどね。あ、それ週刊プロです。表紙はどなたですか。
棚橋選手ですね。
あ、棚橋選手、うん、あ、そうですか。100年に1人の逸材。
そう、竹谷もね、がっちり映ってますよ。
あ、竹谷も素晴らしいですね。
あの KOD のタッグ、うん、無事に初防衛、しましたからね。
誰がですか。
竹谷だよ。
あ、
誰がじゃねえ。あ、出てる、すげえ出てんじゃん。
どこに。あ、本当だ、写真出てるじゃん。
おお、すごい。
あ、これ戦ってるところだね、そう、リングに上がって、
はい、ちょうど試合中。
あ、すごい。私まさかこの貧弱な体で、ね、プロレス雑誌に出ることがあると思いませんでしたね。
ちょうど私のね、この白いタキシードと黒いスーツが皇太子の、
やっぱね、あ、本当に、ね、私スーツで、うん、そう、その日ワイシャツが見つからなかったから、黒いシャツを着たらちょうどよかったですね。やっぱでもこうやってね、リングに立つとこう私の細さが際立ちますよ。最近ちょっとですね、私細くない細くないって言われ始めちゃって、ちょっとやばいんですよ、うん、筋肉がついてるって言われ始めて。それはでも名前と合わないわけじゃないですか、
うん、変えたら。
どういうこと。
もう名前変えたら。
あ、名前はってこと、はい、いや、私はでも福田さんと並んでるとやっぱ細く見えるからいいですよ。
あ、なるほど、
うん、いいもんでございますよ。
いいこと言うね。
最近でも他のところだとちょっといじられ始めちゃってこの間もさ、ゲストに、うん、ほぼヒビロックっていうあの生放送の番組で素晴らしいバンド爆弾ジョニーの方々が来てくれて、
はい、
で腕相撲しないよみたいな指令が来てさ、うん、ゲスト尻目にバンバンぶっ倒すって。いや、でも本気でやってくれって言われたから。やったら全然細くないじゃんって、ちょっと私も困り始めました。でもさ、筋肉つけないと演奏が派手になんないんですよ。やっぱね、筋トレ。
でもほら、なんかロックシンガーとかガリガリの人いるじゃん。
そうね、そう。でもあれはいいじゃん、バンドは。だってさ、でっかいエレキギターでアンプから音出して、アコースティックギターそういかないから。
なるほど。
体鍛えてるんですけどね。
考えてんな。
いやいや。
考えてんな
よ。やめろやめろ。考えてるっていうのはバカ。考えてるって一番ダセえ。一番言われたくなくない。
自己プロデュース
で。うるせえうるせえ。クソかっこ悪い言葉使うな。自己プロデュースって言われるのが一番嫌だわ。細見さん、ジャーギーさん、ミスターパーフェクト、福田さん、シャイ。ラジオネームスペシャルウィーク参加でいただきました。アコラジッコのアイドルでもある町田美優ちゃんが10月16日まで北海道48時間弾丸露天ツアー。温泉で死にたい
の制作チャレンジをかけたクラウドファインディングをしていましたが、うん、これクラウドファインディングって知ってますか？
はい、あのお金をね、あの集め、
そうで皆さんでこう協力して、目標達成しようというものでしたが、無事目標額を達成することができたようです。
お
これいくらだと思う？みゆちゃんのこの温泉で死にたいって DVD を作りたいってずっと言ってたの、うん、でみゆちゃんが頑張るっつって、うん、でね、この間そのワンマンライブに来ていただいたんだけども、その時はちょっとどうやら達成できなそうです、シャイさんって打ち上げの時言ってて、でも私頑張りますからって言ったら、で私もこのねクラウドファンディング動向をずっと見守ってたんですけど、うん、達成できたようです。いくらだと思います？
すごい。いくらだろう、私だったらいいとこ20万ぐらいですかね。
100万です。
うわお
100万達成して
すごい、
ね、スペシャルウィークさんもほとんど毎日動向は確認していて、ニコニコ生放送で体を張った宣伝をするなど頑張っていたものの、正直締め切り数日前の時点では達成するのも難しいかもしれないなっていう状況であったのですが、約50名の方の支援で100万円以上を集めることができたというのは素直にすごいなと思いました。
うん、
それだけファンの方から愛されているという証でもあるなと。うん、ちなみに細見さんやミスターはこのような企画にチャレンジするとしたらどのような企画を考えますか、また達成できる自信はありますでしょうかと。
うん、
これね、まあ、先にみゆちゃんの話すると、みゆちゃんから連絡いただきまして、クラウドファンディング達成できましたと、うん、なんかアコラジッコも協力してくれたんだって。
うん、
でアコラジッコの方々も協力してくれて、見事達成でしたましたって、シャイさんのおかげですって連絡来ましたけども、う
ん、ちゃんとしてんな。
みゆちゃんね。みゆちゃんがでしょ。みゆちゃんがだよね。
みゆちゃんお前じゃないよ。
そうそう、みゆちゃんがすごい、ちゃんとしてる。そういうとこすごいちゃんとして。いやでも嬉しかったですね、やっぱり、うん、少しでもご協力できたのであればって思いますけど。で、まあ、みゆちゃんは北海道で温泉48時間どんだけ入れるかっていうのをこれから制作に入るということで、
う
ん、
どういうことなの48時間。
みゆちゃんは水曜どうでしょうみたいなああいう番組が好き で自分が温泉ソムリエの資格持ってるから、うんうんうん、みゆちゃんだから48時間かけて、うん、なんかこう温泉をどんだけ入れるかっていう DVD 作ったら面白いんじゃないかなっていうことで、いやグラビアの枠を飛び出した番組を作りたいということで、はいはいはい、それを要は番組集めるための資金を集めるためのクラウドファンディング、
クラウドファンディング
すごいよね、
すごい
素晴らしいと思いますけど、うん、僕もでもクラウドファンディング考えたんですよ、
うん、
要はこのラジオの制作資金をで今お金をもらわないでやってますけど、うん、要はリスナーの皆さんからお金もらって、やれたらね、これは仕事になるわけですから、うん、と思ったんだけど、
うん、
やっぱ前も言った通りお金もらっちゃうとね、まあ、みゆちゃんはこれを頑張って仕事として頑張るってことですけど、私はラジオまだ最初の1年間はちょっと修行としてやりたくていろいろ試したいから、仕事としてしたくないからクラウドファンディングは違うこと、うん、あとはラジオでなんだろう、こう聞いてる聴取者からお金をもらうっていうのは一般的じゃないんだよね。それはもちろんスポンサーがいて、ラジオって普通はただで聞けるもんだから、うん、ラジコプレミアムとかだとまだ話はちょっと違うけど、そうですね、はい、だからね、まだもしかしたらいつかそう、でもねいろいろ考えたんだけど、やっぱラジオとクラウドファンディングってちょっと噛み合わせが良くないかなと思ってて、
うん、
だからね私は一回考えましたけどね。福田さんなんかやるとしたら何がいいですか？
私か、うん、私はねすげえコスチュームをね作りたいっていう、
あコスチュームを思いました。こうファンの方々から集めて、
もう小林幸子クラスの、
あでっかいやつ、
はい、作れたら面白いななんてね、
ニヤニヤしてるけど、
ありましたけど、
あそうですか、いろいろ考えているんですね。
なんだそれ
今日やべえ気がする放送として
やばいな、
やばいな、うん、やばい、東京都ラジオネームもっこりさん、先日開催された紀州紀州映画祭の自主制作映画コンペティション部門で、うん、シャイさんも出演しているよっちゃん逃げちゃいやという作品がグランプリ取ったみたいですよ。これもシャイボーイ効果でしょうか、この映画他にも見れる機会ってないんですかって、これすっかり忘れてたわ1年前ぐらいじゃないかな撮ったの、
うん、結構前だね。
ね、僕これ警戒役で出ましたけど、
君のこともあんま興味なかったもんな。
どういうこと？
1年ぐらい前でしょ、
うん、あそっか、そうそう、福田さんそんな喋ってない。
あそうなんですね。
あそっか、
うん、大丈夫ですか？髪もボサボサだし。
あ、そう、ボサボサ。
ボサボサです。
あ、そっか。いや、もう、働いた後直で来たから。そう、これ映画祭出すっていうのは聞いてたけど、グランプリ取ったとは知らなかったわ。
ああ、
これ、アントンさんも出てます。アントーニー本田さんも。
トーニオですね、監督。
そうなんですよ。
全然じゃないですか。
いや、なんか今、立ちくらみしちゃった。なんか一瞬、なんだ、くらってきました。 おめでとうございます、
おい、
北海道ラジオネームバスケットカウント、細見さんがミスユニバースからメールが来ないのはなんでだと思いますか、福田さんって言います。これはちょっと福田さんと我々の間、私の二人の間もちょっとね、事件でしたから。
うん、
だからさ、福田さんとかがさ、うん、無責任にさ、最近さ、うん、細身はモテてるみたいなことを言ったじゃないですか。うん、それもあって私はちょっとあれですよ、調子に乗ったんです、多分。私にもそろそろ幸せが訪れるのかなと思って。
あ、そう、調子に乗った、
調子に乗ったというか、期待したんだ。
うん、
見事こんなんですよ。ボサボサの髪で。クソ遠いとこまで来てラジオ撮ってますよ。おかげでラジオに集中できる生活。ありがとうございます。
よかったじゃん。
ありがとうございます。
どういたしまして。
松尾さん。
細身は本当に大変だと思います。あのね、みんなが思ってる以上に細身のシャイボーイっていうのはね、やっぱ大変ですよ。
いや、大変な感じは出したくないんだけど。
本当にね。
なかなかうまくいかないね。どうやってうまくいきますかね。
何をうまくいくの。
女性からもっと優しくしてもらいます。正直、ああ、お付き合いはさ、全くしたいとも思ってないんですよ、僕は話し相手が欲しいだけなんです。
出た。ホモではないんですよね。
僕がホモじゃないよ。鈴木さんが好きだっつってんじゃん。ああ、
そういうあれかなと思って。
何が、
芸能人とかあるじゃないですか、そういうの。
何が、建前
カモフラージュみたいな。
いや、じゃあそれならよくお前は俺を止める気になったん
だ。ああ、怖い、ちょっと怖い。
そんなんじゃないですよ。女性が好きですけどね。
じゃあよかったです、
ね、でもね、なんとかしなきゃいけませんよね。なんか話し相手だから、こう話し相手が欲しいなと思ったもんでございますからね。
募集しましょう、
細身のシャイボーイの話し相手になってくれる女性。嫌、うん、だよ、そんな。かわいそう、ボランティアみたいな。埼玉市、この木なんの木、佐々木さん。細身さん、ジャーギさん、福田さん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
僕は最近、高校時代にやっていたブログを読み返しました。当時のブログを読むと、枕に顔をうずめて、叫びたくなるほどの恥ずかしさに襲われました。っていうのも、今ではネガティブを前面に押し出している自分が、当時はブログで、自分自身をよく見せようとしていたことに気づいたからです。一方でブログには、自分で童顔という女はムカつくというような、現在の自分と同じ考えの自分もいました。そこでお三方は、昔の自分が気持ち悪いなとか痛いなと思うことと、変わってないなと思うことありますかってありますけど、ブログとか高校生の時でやってました。
ああ、でもね、やってたかも。
いや、そうなの。
ミクシーとかで書いてたかもね。
はあ。ミクシー、
あれやばいよね。
何が、
今見たらきっとやばいはずです。
あ、そうですか、
うん、
やってたの。
やってましたね、僕中1ぐらいの時から。
あ、そうなの。
やってないのブログ。
やんない。なんかでも、なんか船乗り仲間でコミュニティを作ろうみたいので作らされてたけど、でも自分で日記とか書かない。そんなことやってんなら本読んだ方が人生の何倍も得になりますわ、
うん、まあ、おっしゃることが正しすぎて、
まあ、そうです
ね。はい、バカみたいな文章を書いて友達が何やってたか知って、何が楽しいの。本読め、バカ。ってなんか私は思ってます。まあ、単に、
うん、
何ですか、そういうことを一緒に楽しむ友達がいなかったんです。うん、羨ましく思ってましたよ。
うん、
自分もやりたいなと思ってましたけど。
思ってんのかよ。
思ってたよ。だから、その裏返しでたくさん本読んだわけですよ。
素直になろう。
うん、
シャイボーイ。
素直になったら素直になったら俺何をするかね。
素直になった
、素直な自分とかさ、今何ですか、どこの誰が作った曲だか知んないですけど、ありのままがなんだと、ありのままなんて何も楽しくないですよ。人間作って作って面白いものを見せようって汗で水で流したものに私は金を払いたいですけどね。
彼女できるかなこの人。なん
かだからさ、本当にね、私は、うん、ちょっと、まあ、秋口だしね、あれですけど、だから、まあ、つまんない話をちょっとさせてもらうとですね、彼女っていうものが何だかも今分かんないわけじゃないですか。
はい、
恋人というものができたら何が始まるのかと。生活は多分一変しますよ。うん、まずだってさ、ね、恋人ができたらさ、
うん、
メールをしたりするわけじゃん。今は LINE か、うん、今は LINE なのか。
え LINE だな。
LINE をするのか、
来る来ない、既読つくつかない、
ああ、ね、ハラハラするのか、
うん、
あ、お前は今ハラハラする相手はいるのか。
ハラハラしないね。
ああ、そうか、
やっぱ福田さんって恋の話をしないからこういう時じゃないと。
ああ。
放送に乗っけないとね。
そう、仕事のとこじゃないと女の話をしませんからね。
そうですね。
そうですか。
はい。でもやっぱりね、考えもんだと思いますよ。
合コンとかしてるのかお前は。
合コンはねしないですよ。
ああ、そうか、うん。
大学の時したかな。前もこの話したけど
大会系の同じことの繰り返しです。我々も
成長してね。
我々もたまに福田さんが前した話してんなって思うことあるんだけど、前したよって言ったら会話途切れちゃうから僕はニコニコして聞くこと
に。そんな気づか言ってよ。もう誰に何言ったか忘れちゃうね。
そうそうそうでございますよね。他にもメールたくさん来ておりますけども、これちょっと読んで福田さん。
はい
はい。
長野ステイツ松本シティのラジオネーム田舎ソラリスさん。
田舎ソラリスさん、
細見さん、ジャーゲさん、シャイ、初投稿です。毎回楽しく拝聴させていただいております。自分が細見さんを知ったのはヒャダインさんのラジオのゲストの回でした。その時に聞いたあの子の恋がうまくいきませんようにに衝撃を受けました。ドロドロした感情を吐露する歌なのになぜだかかっこいい。その歌との出会いが細見さんとの出会いでした。それから細見さんがラジオを配信していることを知り今に至ってます。自分はアコラジとそれを取り巻くアコラジファミリーが大好きです。一人一人の人生にストーリーがあり興味深い方々ばかりです。ストイックなラジオスター細見さん、彼女と同性放送作家ジャーゲさん、ミスターパーフェクト福田博さん、既婚漫画家エノキア先生、一人一人の好きなところを語りたいところですが長くなりそうなのでここでは割愛させていただきます。これからはネタコーナーにも投稿させていただくことになるのでよろしくお願いします。自分を細見さんが伝説的ラジオスターになる、歴史の生き証人にさせてください、よろしくお願いします
っていうね、面白くもなんともないメールが最近よく来るんです。別にこれもらったところで話題広がらないじゃないですか。
なんで私読ませたんですかこれ。
こういうなんか熱いことを送ってくれるメールが最近多くて、
うん、
私は素直に最近嬉しいんですよ。
あ、
要は半年続けてきてさ、
うん、
最近よね、私の作った言ってもだって私はあなたと違って団体とかにも所属できてないわけじゃないですか、事務所とかさ、うん、そんな言ったらそこら辺にいるただのあんちゃんなわけじゃん、
うん、
でも頑張ってラジオやりたいとラジオスターになりたいという、うん、そんなのに最初付き合ってくれる人なんていないと思った。ただ自分の、能力を僕は低くは思ってなくて、うん、面白いラジオは作れるって僕は思ってた自分が。ただそれまでには約1年間かかると思ってた、最低限のものを作るには、
うん、
で今半年でですね、私が2年かかると思ってたリスナーの量、あとこういう風にラジオに対する思いを綴ってくれる人ができたっていうのがですね、
うん、
普通に嬉しくてですね、ちょっと感謝の意を込めて、読もうかと思ったんだけど自分で読むのはちょっと恥ずかしかったから福田に読ませ
る。なごったろうと思ったけどいやでもね、私もね、そう言われてみたら感慨深い気はしますね。
何がですか。
思い起こせばですよ、
うん、
私がユニオンのパンフレットの撮影でスーツを着て君のゆかりの地位で、iPhone でパシャパシャ写真撮った日あったじゃないですか。
あ、そのユニオンが年に何回パンフレット出すんですか。
1回ぐらいかな。
ユニオンフレットが年に 1,2 回パンフレット出すと、でその中で福田さん特集みたいな、うん、日常のミスターみたいなの写真を撮ると、でも福田さん友達がいなくて写真を撮る人がいないから細見来てくれって言われて、それ金出るんですかって、いや出さないって言うから
そんなことなかった。
でもしょうがねえとね、福田さんのためなら俺は何でもやりますよって言ってるから、じゃあ行きますよ、じゃあどこで撮るって言ったら、どこかいいとこないって、そこも俺に任せてくれないこのクソ野郎って思ったんだけど、じゃあ私はもともと門前仲町、そして月島で働いてましたから、じゃあ月島でいいとこですから行きましょうって言って、うん、で iPhone で写真、要は日常感を出すということで iPhone で撮るということで、福田さんの iPhone でたくさん撮りましたけど、それがどうかしたんですか、うん。
ああ、私の話ね。
そうだよ。てめえが言い出した。
公園でね、一通り撮影を終えた後に、
うん、あれ、何月？
何月だ？寒かった気がしない？
3 月とか？ 2 月とか？
そうだ、そうだ。一通り撮影を終えた後に、なんかスーパーで、
うん、
麦爽快とか。
あ、マルエツオリジナルのね、ビールの麦爽快っていうね、そう、発泡酒でもないと思う、あれ。第3の
第4、
うん、
第3第4の
第5麦爽快って1本で60円か80円ぐらい、僕はね、金なかったから、でも酒は好きだから大学院時代よく飲んでたんですけど、 で福田さんと飲みましたね。
飲んだね、うん、なんか公園でね。
そうだ、ゲートボールやってるジジイをジジイババアを見ながら飲む酒は格別に美味しかったです
ね。そうだね、あの時にやっぱりこれからアコラジをスタートするんだっていう時だった。
あ、そうか、アコラジ前の、
放送作家も従えて、有名な、なんだ、こういう人たち、何リスナーの人、
うん、リスナーでいいんじゃない、
の人たちをに投稿してもらって、俺はすげえ番組作るんやみたいな熱くね夢を語っていたあの時思い出しますよね。
あれから半年ですか。
肩も外しますわ
俺もね、ミスユニバースに振られますよな、半年あり
いろいろあったな
半年で
半年は
本当にね、プロレスの団体に入ってですが、映画の曲に採用していただいたりとかですよね、いろいろあるね。
まあ老ける、
まあ老けるわ、
本当びっくりするぐらい
老けてるから。我々がどんどん
1年前の写真とか
ね、会った頃も我々ピッカピレですけど顔今我々20代って全然思ってもらえないわ30半ばに見られるのは
本当
まいっちゃう、でもね、そんなアコラジックに支えられながら今やってますが、ありがとうございます本当に、ね、じゃあ一回ジングル入りますか、
はい、
福田さん、
はい、ジングル。北海道スーツ、ラジオネームバスケットサウンドカウントだった。シェイシェイ。ソーリーバスケットカウント。ワンモアタイム。北海道スーツ、ラジオネームバスケットカウントさんからいただいた細身のシャイボーイとミスターバーベキューの福田よしがおとなしくする方法。
何？
おとなしくする方法。
何をしたらおとなしくする？
お父さん、リビングに帰ったネクストバッターズサークルの中で待機しながら野球見ようよ。
細身のシャイボーイのアコースティックラジオシャイということでお送りしてますが、ここでではこのコーナーいきましょう。ラジオの悩み教えてシャイボーイ先生ということで、アコラジでは毎週、アコラジ子からのラジオのお悩みを私が解決しておりますが、このコーナーもちょっと福田さんにお付き合いいただきたいと思います。本日いただきましたミーザロックさん、教えてシャイボーイ、細身さん、ジャーゲさん、福田さん、シャイラジオについての質問です。私が住んでいる地方は、ラジオの電波が悪いため、ラジコを利用しているのですが、ラジコっていうのはパソコンとかスマートフォンで聞ける、アプリケーションでございますが、よくパーソナリティの方が曲がかかり終わるまでキーワードやメールを募集しますとなった場合に、 2,3 分のタイムラグのことを考えるとメールをすることができません。あのラジコっていうのはインターネット放送なので、実際に電波で、放送されるのとは、ラグがあるんですよ。だから 2,3 分遅れて地方によっては放送されたりする、だから、そこで、質問です。ラジコリスナーの私はこういう場合にメールを送ってもいいのでしょうか、何か措置があるのでしょうか、教えてください。
はあ、
はーんと思って、目から鱗でしたね。確かにこう次の曲が流れてる間だから、まあ曲なんてまあね、ワンコーラスしかり、まあ1曲丸々でも4分とかですけども、その曲が流れてる間にクイズの答えを募集しますとかあるんです、そういうの。だからラジコが普及している今、そういう人のこと考えると、そういうことはすべきじゃないんだなって私初めて思いました。私は自分で地上波でもし番組を持ったらやめようって思いましたね。こういう場合にメールを送っても良いのでしょうかって、送っていいと思いますよ。ただ
そうですね、はい、作る側からしたらってことですね。
そんなこと知ったこっちゃないから、
はい、
曲が終わったら締め切ってますから、
そうなんですよ、ね、
採用されないと思いますし、措置はありませんよ。え、何
で今みんなラジコで聞くのが主流なんですか？
あ、主流ですね。
他はの方は
多分半分以上だと思います。
ラジオプレイヤーみたいな、何
普通にほら、あのラジカセとかについてるじゃん。
車で聞いたりとかね。
そう、 あれはアンテナで AM 電波を受信したり、FM 電波を受信したり、私はね、なんかやっぱり、電波で聞くのが好きなので電波で聞いたり、僕の家には携帯ラジオが全部で20個ぐらいありますけど、わざとねちょっと受信の感度が悪いやつでザーザー言いながら聞くのもまたオツです。
わかりますね。
あと僕の持ってるラジオレコーダーはソニーのいいやつで、あれは 2,3 万しますけど、逆にね500円ぐらいで売ってるやつとかね、こう要はダイヤル式の自分で、
あ、俺も持ってたよ。
そうそう、とか自分で作るやつとか、コイル改造して分解してハンダとかでこうコイルの枚数を巻き数を増やして感度増やしたりとか、カスタマイズしたやつとかで聞くとまた一興ですね。
初めてそんなこと聞いたわ。
いや、国民の半数はやってるよ。そんなんでございますからね。ちょっとあのミザロックさんありがとうございます。私もあのもし自分が、番組作ることがあれば参考にさせていただきたいと思います。ということで、ふつおたは懸命にふつおた、ラジオの名前は懸命にラジオと書いてラジオアットマーク細めのしゃべり .com でお待ちしておりますので、どんどんたくさんメール送ってください。では福田さん、ジングルのコールを。
はい、ジングル。山形ステイツ、ラジオネームベネットは静かに暮らしたいさんからいただいた細身のシャイボーイとミスターパーフェクト福田博士がお父さんと仲直りする方法。お父さんが描くアメリカ人のイメージはエミネムに影響を受けすぎだよ。細身のシャイボーイのアコースティックレイディオ。
シャイ第28回細身のシャイボーイのアコースティックラジオをお送りしております。ラジオ界の風雲児細身のシャイボーイと
ジャーゲジョージと
ミスターパーフェクト福田博士27歳です。
ジャーギジョージどうした？
え、なるんですか？
なんかパッとそういうと対応できないのか。
あ、そうなんですよ。ちょっと
お前犬を撫でることに必死になるんだよ。
結構動くんですよ、ね。
犬のせいにすんな。
飼い主に怒られた。
怒った飼い主が。
犬は悪くないだろ
う。飼い主が。
最近またちょっとラジオに出て、また一から勉強しようと思って、過去に録音したMD とかたくさん聞いてるんですけど、はい、やっぱラジオパーソナリティが結構カリカリすることがあるんですよ。っていうのも、自分のマネージャーさんだったりとか、ラジオのサブサッカーとか、そう、スタッフのミスとかを、こう、カリカリしながら喋ることがあって、僕、昔は、そういうのを、聞きながら、ああいうのって軽く演技なのかなって、こう、カリカリしてるふりをしてるのかなって思ったことあったんだよね。だから、でもね、アコラジリスナーに一つ、私から、こうね、半年間ラジオやってきた身で教えられることが一つあります。あれは本当にカリカリしてます。なぜなら私がカリカリしてるからです。誰に言って、ジャーゲジョージにですよ。このクソデブがですね、まあ、ミスをたくさんするわけですよ。うん、でも、まあ、可愛いもんでございますよね、私の。ね、ずっとラジオ手伝ってくれている、可愛い作家でございますが、まあ、前回の放送の時も、まあ、ミスをちょんちょんってやったんですよ。うん、でも、あんま放送に乗っけても面白くないかなと思ってしなかったんですけど、まあ、本当にちっちゃいミスですよ。アコラジ放送後期っていうのをね、ジャーゲジョージにお願いしてて、で25回の放送後期送るの遅れてて、で26回とまとめて送ってもらったんだけど、で25回はさ、 MVP 福田さんの回、 MVP 福田さんで書き忘れてるっていう。
ちっちゃいね。
ちっちゃいけど、僕はもうやっぱさ、ミスをしたくないから、やっぱ完璧に仕事をして、リスナーに楽しんでもらいたいっていう、やっぱシャイボーイのやってる細身のシャイボーイの関連のラジオの周りはすげえなってやっぱ思われたい。だってやっぱさ、でもなんだろう、メジャーなラジオ局はそんなミスしないわけじゃん、たくさんプロがいて。でもそこに引きを取りたくないんだよね、ちっちゃいところで、うん、で第26回のアコラジ放送今期とこでは、僕が流した曲毎回載っけてるんですけど、1曲なかったことにする。まあちっちゃいじゃん、
似たようだね。
だからちっちゃいから別に放送で言うことでもねえなと思って、ジャーギジョージ、これはあのなっつって、エノキア先生の家でですわ、エノキア先生の前で、こういうこと気をつけて、こう一個一個ちゃんとすることによって、やっぱ面白いことになって
くる。それが言ってたやつ、
喧嘩そう、前回いや、エノキア先生に、
ね、
心配されましたけども、仕事に小さいも大きいもないから、ね、小さい仕事がちゃんとできないやつは、大きい仕事なんて絶対できるわけないんだよって、でコンコンと言って、ジャーギジョージ、分かりました、細見さん、私も頑張りますよっつって。でやっぱかっこいいよ、このアコラジ放送後期っていうのは、大体日曜に放送して月曜のうちに送ってこいってしたら、ではまあ27回の放送の放送後期を送ってくるわけですね、第27回放送後期を。それがね、もう日曜のもう夕方、もう夜前にはもう送ってきて、見直したんです、ちょっとやっぱやる気出したんだなって、もうここから違うよって、もうジャーギジョージミスしないよっていうことで、一応内容確認しようかなと思って、内容確認するまでもないメールの件名に、第28回細めのシャイボーイアコラジ放送後期って書いてあって、1個分間違えてるんですよ。えっと思って、でも、まあ、メールの件名だけ間違えてんだろうなと思って、実際はこうワード文章を送ってもらってますから、うん、でもメール自体の本文には、第28回アコラジ放送後期送らせていただきますって、そこ間違えてたから、嫌な予感しながら、ワードのファイル開いたら、やっぱりそこの中でも第28回お送りしましたって書いて、お前は本当にしゃべーミスをするなボゲーと思ってですね。
そうですね。
一人で家でカリカリしてましたけどね。でも可愛いもんじゃん。でも頑張ろうよジャーギジョージって、はい、でもね、なんでこういうちっちゃいミスをたくさんしちゃうのかなってシャイ考えました、うん、やっぱね、心技体とはよく言ったものでですね、うん、心、体、そして技、うん、 すべて、まあ、このところでいう技はまあ仕事ですね。で心はまあモチベーション持ちよう、精神的なものですね。だから頑張ろうっていう、ジャーキージョージは前回頑張ろうっていう気になったんですよ。で仕事ちゃんとやろうと、ちゃんとやろうと思った、仕事ちゃんとしようとした、意識を持った技をちゃんとやろうとした、でもうまくいかなかったのはなぜ、体がたるんでるからですよ。ジャーキージョージ先生がですね、うん、なんと今この体で85キロあるらしいです。
はあ、
福田さん今何キロ？
でも私は90ちょいぐらいだね。
でもさ、うん、ジャーキージョージはさ筋肉全然ないわけ、
うん、
で多分多分なんですよ、
う
ん、
まあ85は大台、
そうでしょ、175センチで
もういいとこですね。
ということでこの企画今回お送りしていきたいと思います。ジャーキージョージダイエット大作戦、
イエーイ。
ふわっとしたギターを弾いてということでですね、はい、前回募集したんですよ、ジャーキージョージの体重をちょっと減らそうと、はい、85キロを今年の年末までに70キロにしようということで、
はい、
まずね罰ゲームから決めていこうと思ったんですよ。
あ、大事、
うん、大事でしょ、うん、だから、募集したところ、
うん、
もっこりさん、髪型をモヒカンまたは深い2ブロックにして、髪の毛を緑色に染めるっていうのはどうでしょう、ポケットビスケッツ時代のキャインのウドちゃんみたいな感じですと。
あ
茨城県どすこいちゃんこさん、細見さん、ジャギさん、福田さん、シャイシャイ、
はい、
ダイエットに失敗したら原宿の竹下通りでラッパーの格好をしたジャーゲージョージさんがラジカセを担ぎ、猫になっておいでよジャーゲージョージバージョンを歌いながら一人で歩いている様子を録音してくるというのはどうでしょう。
黒人いっぱいいるからね。
ラジオネーム最下層のクーさん、細見さん、ジャーゲさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
ジャーゲさんのダイエット企画ですが、放送を聞いている限りジャーゲさんは軽く考えているんじゃないかなと思いました。
お、 なるほど。
なので罰は重くした方がいいんじゃないかなと思います。
お、
なので痩せれなかった場合の罰は西田さんと別居がいいと思います。
あ、無理ですね。
ジャーゲさんが2人分の家賃を払うようになれば寝る間も惜しんで仕事をしてスキルアップして痩せて夏場の一周もなくなるので一石何鳥でもあると思うのですが、年末まで痩せるためにいっぱい食べさせてあげてくださいとか、まあなんかいろいろ書いてありますね。
なるほど。
私がメールの読み方が雑になっていろいろありますねって言っちゃいましたけども。あとは、まあだから、こう、福田さんに質問が今回たくさん来てまして、これはスーパー朝方マシンさん1号。ミスターパーフェクト福田さんに質問なのですが、
はい、
ミスターといえばここ数年で痩せたりふっくらしたり体重を自在に操っているイメージがありますが、レスラーが体重を落とすときどのようなトレーニングをし、どのような食事を取るものなんでしょうか、意見を聞いてみたいです。ジャーゲさんはそれを参考にしてダイエット企画頑張ってみてはいかがでしょうか。
なるほど、
ね、他にもとっても飛んで平さんとかにもこういう同じメールいただきましたが、うん、
はい、
福田さんからアドバイスしたらどういう感じですか。
何その感じ。私、
いや、ダイエットマスター、
ダイエットマスター、私ね100キロあった体重、うん、70キロぐらいまで一回落としました。
そうですよね。
あのね、まあその
落とし、要は今のジャーキージョージの目標体重ですから、そうです、ね、どのくらいかけて、でもそれはゆっくりですよね。
まあでも半年、
そうですね、
まあでも1ヶ月あったら 何キロ痩せるんだっけ。15キロぐらい、
うん、
15、2ヶ月、3ヶ月、ね、3ヶ月あったら15はいけますね。
うん、なるほど、うん、
1回1週間に1キロ以上のペースでいけば、
うん、
ただその、
そうだよね、
うん、私の場合はできる限りこう力を落とさずにやるっていうことだったから、
ジャーキージョージは別にね肉を落とせばいいわけ
じゃあもう何も食わなければいいんじゃないですか。
でまあいろいろ考えまして、罰ゲームは何がいいと思いますか。
罰ゲーム、さっきの中から、
いや福田さんオリジナル、
私のオリジナル。いや、酒下通りとかはいいと思いますけどね、
うん、私もいろいろ考えたんですよ罰ゲーム、
うん、
まあ、罰ゲーム考えた時なんかでも私頭の回転ギュイングインさせるの大好きですけど、
うん、
頭が全然回転しなかったんです。なぜかって思い直したら私罰ゲームって今まで受けさせられる側で人に与えたことが一回もないってことで気づいたんです
よ。おー、なるほど。
だから全然ですね、その罰ゲームを考える脳みそがなくて、
うん、
でまあ、その竹下通りとかもさ結局人の迷惑になるじゃん。僕さ時々渋谷とか歩いてると PV とか撮ってる人いるけど、うん、あれ邪魔なんですよね。まあいいんですけど、うん、かっこいいからやる分に、人がやる分にはいいけど自分がやるのはちょっと嫌だなと思って、でなんかやっぱ罰受けさせ、罰が嫌でね、ダイエットするってそれも一つのモチベーションになるかもしれないけど、でも僕は違うじゃん、仕事を頑張ってほしいと、ジャーゲージョージのために、体作りとして健康のためにもね、
うん、
だって絶対病気になるじゃんこんな、
まあね、痩せた方がいいに越したことはないですよ、うん、
なるほど。
だから、まあ、ちょっと募集しといてなんなんですけど、
うん、
あえて罰ゲームなしにしたいと思います、
うん、
で体重もなんかまあ 15キロぐらい落とせるかもしれないですけど、まあ、結構大変なんじゃないかな、
うん、
逆に真面目に本当にやってもらうために10キロにしようかなって。75キロ、
うん、
75キロって別にまあその時点でもまだ ふっくらしてるかもしれないけど、本当にまずここちゃんとしっかり痩せてもらいたい。一回ただ痩せて、ね、期限までになんとかしてリバウンドして OK じゃなくて、実際に体としてちゃんと作ってもらいたいということで、
うん、
75キロ設定したいと思います、
はい、
逆にしんどいんじゃないかな。
いや逆に
しんどいですね。いや逃げ道
でもね、
男見せろやっていう話
です。楽しいですけどね。
ね、
私からしてみたら、
だって彼女の西田もさすがにちょっと太りすぎて、うん、自分の彼氏が顎がないのは嫌だって言ってました。確かに顎ないですから。今ジャギジョージ
間違いないです、ね、
どこまでが頬でどこまでは顎だか。
こうしたらち
ょっと
そう、
もうダメでしょ。
顎隠し、妖怪顎隠し。
そうなんですよ。
ちょっとじゃあ今週ね、
全然私に言ってもらえれば、今ちょうどね、竹下幸之助と一緒に毎日、うん、1日2回ぐらいトレーニングしますから。
ゴールドジム、
ゴールドジムで、ね、会員になってもらえればいつでも一緒に
トレーニングしますし。そうですよ、はい、でもね、僕も最近ちょっと体が大きくなったとか言われちゃうけど、筋肉がなんだって。でもね、1日30分のトレーニングを欠かさなければ絶対この体にはなるわけですよ、
うん、
178cm、今68kg ですか。その30分を人々はやらないから太っちゃったりするわけよね、まあ、体質とかももちろんあるかもしれないけど、うん、でもね、もうやると決めたら強い意志でやり遂げるんですよ。ダイエットしんどい、筋トレめんどくさい、ランニング疲れる、翌日に疲れが残ってしまうのが嫌だ、眠い、めんどくさい、あとは美味しいもん食べたい、そんなのはね、強い意志の前にはもう全て無力ですよ。もう何のためにやるのかっていう目標、私はラジオスターになりたいと、もし災害が起きた時に被害、まあね、誰かを助けるために私はラジオやりたいわけですから、こんなね弱いこと言ってらんないわけで、鉄壁の体を作ってどこまででも駆けつけますよ、出張してラジオしますよって体、そのためを思えばね、筋トレなんて何も苦じゃないですよ。1日30分1時間、ね、睡眠削ればいいわけだけですから、まあ、睡眠も大事なんですけどね、ダイエットにはね。
まあ筋トレに関してはね、私はもう楽しみでやってますからね。
そうでしょ、うん、俺は何も楽しくはないわ筋トレ自体。筋トレすればするほど福田さんはいいよ、強くなるから。俺筋トレして腕が太くなれば太くなるほど全然細身じゃないじゃんって怒られるんだから。いいこと何もない。
お前いいじゃん演奏、
まあ、演奏誰も褒めてくれない。誰が褒めてくれない。
なんでやってんだよ。
分かんねえ、俺なんでここにいるかが分かんねえ。誰も褒めてくれない。俺は本当に話し相手が欲しかっただけなんで。
すごいよ細身は。細身はすごいよ。
ちょっとさ、福田さん体重計あります？
体重計ちょっと離れたところにあるから持ってくる。
あ、ちょっとジャギジョージちょっと一緒に行って。
はい。
あ、いいや、犬持ってるなら。あ、でも、はい、そっか、犬ちょっと一回降りててくれよ。じゃあ犬ちょっと私が持ちましょうか。
はい。
これ何ちゃんっていうんだろうね。
これちーちゃん
ちー
ちゃん。
はいはいはいはい、じゃあ、はい、ちーちゃんおいで、はい、ちーちゃん、はい、シャイさんとこおいで、はい、ああ、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
い
やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
い
やいやい
やいやい2ですね。
84.2 でも服着てるからさ、実際は83
ぐらいよね。3
とか、
うん、頑張りましたダイエット。あ、違う感じですか。85から痩せたっていう今。
あ、そっか、
発表したんですけど。
そっか、この1週間で頑張ったのね。
あ、頑張ったんだ、
うん、じゃあそういうことにしよう。
ちょっと待って、
じゃあ別にだからって僕こっから 10kg で83とか言いませんよ。年内に 75kg、うん、
なるほど。
罰ゲームはなしです。
これは逆に辛いかもしれないですね。頑張らないと。
こういう空気も。
なんでこういう空気なんですか。
いや、なんか、じゃあジャーゲジョージさんから、じゃあ、表明の方お願いしますよ。
表明。まあね、その心技体ということで、体の部分をしっかりすることによって、まあ3つとも磨かればいいかなと思います。
ということですね、ジャーギジョージさんが終電らしいんですよね。
やばいですね。
これどうする。勝手にコンプライアンスとかあんだけど。
知らんがな。
どうしよっか、これ。
一旦ここで中断して、はい、帰ってきて福田さんと私の2人だけで、
うん、ただあんまり大きい音出せないんで、
いやもうじゃあギターはなしにしましょう。
なるほどなるほど。
ギターは今日なしで、
うん、まあまあさすがに、ね、
ということでジャーキー長寿さん、じゃあ今日はここまでありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
じゃあ一旦福田さんジングルのコールを。
はい、ジングル。埼玉スイーツ、ラジオネームこの木何の木、佐々木さんからいただいた細身のシャイボーイとミスターパーフェクト福田博士がお父さんと仲直りする方法。お父さん、渋谷に行くからって靴の中にお金を隠さなくても大丈夫だよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。愛知ステイス、ラジオネームゆかぬばんさんからいただいた細身のシャイボーイとミスターパーフェクト福田博士がお父さんと仲直りする方法。お父さん、物干し竿を使って棒高跳びの練習するのはやめてよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
シャイ、細身のシャイボーイです。
どうも。
いや名乗れよ。ですね、ジャーキージョージが帰りまして、その後福ちゃんの行きつけの居酒屋に行ってですね、お酒を飲んで、今何時です福ちゃん。
今ですね、2時38分ですね。
2時ですか。
はい、午前
夜中の、はい、ああもう経ちましたね。
もうあのカップラーメンあのできたんで食べましょうか。
そうなんです。ということで食べなきゃいけないのでですね、でも私シャイボーイさんももうすぐ、今日起床してから今21時間が経ちましてですね、もう限界です。
はい、
ありがとうございます。
お疲れ様です。
ちょっと一眠りして明日の朝この続き撮りたいと思います。ではせーの、おやすみなしゃい。
おやすみスター。山形ステイツ、ラジオネームベネットは静かに暮らしたいさんからいただいた細身のシャイボーイとミスターパーフェクトプレイスがお父さんと仲直りする方。お父さん、酢豚の中にあるパイナップルを否定する人間よりも酢豚の中にあるパイナップルを称賛できる人間の方が僕はかっこいいと思うな。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
シャイ、第28回細身のシャイボーイのアコースティックラジオをお送りしております。改めまして細身のシャイボーイ佐藤孝義と
ミスターパーフェクト福田博士です。
福田さん、おはようございます。
おはようございます。
いや皆さんおはようございます。あ、目覚めでございますが、福田さん、なんとびっくりなことにですね、アコラジ初の2日目に入りました。
寝たな。
寝ましたね。というのも昨日ね、ジャーゲジョージが終電で、はい、送り出しまして、で我々一緒にね、あの駅まで行ってですよ、一緒じゃないのか、ジャーゲジョージの終電が本当に危なくて、
ね、自転車だけね、
自転車、福田さんの自転車貸して、うん、で駅前で乗り捨ててくれって言って、うん、で乗り捨てたのを回収してきましたけども、はい、でそこでちょっと冷静になったのよね、
うん、
もう夜遅いなっつって、
そうですね、
近所迷惑になっちゃうわっつって、で何より我々がもうくったくただったっていう、
もう
おそらくだけど私ちょっとね、初めてかもしれない、自分が何喋ったか全く覚えてないっていう
記憶喪失の
状態。そう、オールナイト USA が終わってからおそらく1時間ぐらい番組撮ってるんですけど、
うん、
多分一個も面白いとこないんじゃないかと
私も大丈夫かなと思いながら参加しましたけどね。
そう、ちょっとねダメだね、コンディション整えないとね、
う
ん、
そうね、
ということでですね、ちょっとぐっすり寝まして、
はい、
いやもうすっきりでございますよ。
いやすっきり、
おそらく声のトーンとかも少し違うんじゃないかと思います。
そうです、なんなら、ね、今もう12時、ね、半ぐらいですよ。そ
う
ね、
もう昼ですか。、はい、私なんてだから、昨日何時に寝ました、うん、3時ぐらいに寝ました ね、 ね、カップラーメン食べて、うん、であの寝て、うん、で私はあの犬がですね、うん、あの部屋の扉をカリカリしてる音で起きまして、
あ、
そうで起きてどうしたのって言っても何も答えてくれないから、
当たり前ですよ犬だから。
あれと思って、うん、オールナイト US の編集とかをしてですね、
なるほどなるほど、
和やかに過ごしました。
あ、でもなんかそういえば今思い出しましたけど、
何ですか、
寝てる時に、
はいはい、
なんか不気味な歌声との夢を見たんですよ。なんか
どういうこと。
なんか夢の中で、うん、妙なこう芸人さんみたいな人が不気味な歌を歌ってる夢を見てて、うん、起きたら君が歌ってたんですよね。
歌ってた。
いや歌ってなかった。
どういうこと。
なんか多分この収録してる部屋でなんか歌の練習をしてたと思う。
ああ、違う違う、あれね、あのほら福ちゃんと私は違う部屋で寝たじゃないですか、なんかやたらこの福田って部屋がたくさんありますから、
はい、
で福ちゃんの、 ないないないさよならなんかじゃないって曲を今回私作ったじゃないですか。でレコーディングしたでしょ、うん、で、はい、あれのサビに私がコーラスをつけてたの。
なるほど。
そうそうそう、
そういうことね。
そうそう、だからで福ちゃん寝てるから
変な夢見ちゃって、
だからちっちゃい声でないないないないない、
あーそれだ、うわーなんか思い出して
さよならなんかじゃないんだ
思い出した。
朝9時ぐらいにやってましたけどね、でもあのパワーアップして帰ってまいりましたから、
はい、
よかったです。ここから挽回しないとですね、
取り戻さないと昨日の分は
そう、でも土曜の午前中でございますから、
はい、
もう私はね大好きなあのフューチャースケープっていうのが FM 横浜で十何年やってる番組がありますけど、うん、もうまさか土曜のねお昼に喋る日が来ると思いません
でした。こういう感覚ってことですね。
やっぱあの喋る曜日そして時間帯によってやっぱ気持ちは変わりますね、
うんうん、
なんかやっぱ土曜の昼間やってなんか爽やかな気持ち、
爽やかな番組にしましょう。
言ってもやっぱ金曜って私まあバイトが、まあ、金曜が最終週で最終日でもうくったくたなんですよ、
うん、
でその気はあのほぼ日比ロックも前日にあったりして、
うん、
やっぱでも疲れてる中でこう頑張ってきた頑張ってきたで金曜の夜に収録するっていうのがアコラジの私は勝手に私の醍醐味だと思ってるんですよ、
うん、
1週間の締めくくりって感じ、うん、もうリセットされて土曜の午前中もう全然喋りたいって気持ちはないです
頑張ろうよ、
楽しく過ごしたい、楽しい番組を作りたいってことでございますから、ね、
はい、
でもこれ聞いてる人は結構通勤通学中聞いてるって人が結構いるんですよ。いや月日曜に配信して月曜に聞いてるよみたいな、うん、
分かる分かる、
そういう人からすると結構腹が立つ可能性がありますね。
いやいやいや、でもね、
だって私たちはだって今日これ撮ってですよ、はい、でその後だって福田さんのなんかイベントがあるんでしょ。
ありますあります、
ドロップキック新宿で、
はいはい、
あれもうね私は最初の1時間か1時間半ぐらい顔出してですよ、
うん、
で帰ってアコラジの編集ですけども、
うん、
でもオールナイト USA やっぱね、なんか私なんでこんなに疲れたのかなって思ったのはやっぱオールナイト USA をですね楽しみにしてるってメールが結構多かったんですよ、うん、
はいはい、
それこそ俳優の前野智也さんしかり、あの NK 先生漫画家のが、うん、俺福田さんと頑張ってくださいって言われて面白いの作んなきゃと思って必死に台本書いたり曲作ったりして、うん、でオールナイト USA なんとか作って曲も録音してもうそこで一個終わっちゃったんですよね私は、
うん、
だからですね、
その後ひどかったもん
なやっぱそう、やっぱ全然覚えてないのよ、うん、なんか誰かしらの悪口は言った気がするんだけどミシニバーズがバカ
やめろやめろやめろ
やっぱね、でも優しい気持ちでやんないとね。
そうですね、
ございますけどね、でも少しはねあれですよ、闘争心があった方がいいですよ、
うん、
そんな。でも途中何の話したかな、麦総会の話とかはした気がする。
あ、した
したよね、
したした。
あと何かな、あとジャーゲジョージが体重計に乗ってる映像は乗ったよね、
うん、
あれ体重計どこ行った、元の場所に戻したのか誰かが。あ、そっか、
俺だよ俺の家だからな不穏な空気だったな、
不穏だったよね、うん、ジャーゲジョージもさやっぱあのわざわざこんな遠くまで来てくれてさ、
うん、
終電自転車乗って一人で帰るあいつも大変だよな、
うん、君にも怯えてたしね。
何が怯えてたのかな、あ、私がちょっとカリカリしてたからかなぜかやっぱ睡眠は大事だ、ね、
カリカリしてた昨日。
あ、そう、
うん、
私が
カリカリするわって言ってたもんだって。
あ、自分で、あ、そうですか、ね、覚えてない全然本当に。何にカリカリしてたんだろうな。
ジャーゲでしょうね。
そう、あれなんだよ、ジャーゲジョージが前回の放送でさ、あの放送中に携帯を鳴らすっていうさ、うん、あ、
それもさっき言ってたよ。
何が放送中で
昨日言ってたよね、
放送中で、
うん、
放送中で言ったっけ、
うん、
いや放送の中では多分その話はしてないんじゃない。俺カリカリした、
言ってないか、
言ったのはあの話よ、あの
放送後期の、
放送後期あれも別に今思い返したら大した話じゃないよね本当25回の放送後期で MVP 書き忘れて26回で曲入れ忘れて、うん、27回を28回で書き間違える、はいはいはい、別にこの土曜の午前中に考えればどうでもいいですそのくらい笑って許してやれよっていう、うん、まあ、今元気いっぱいでございますから、
はい、
引き続き福田さんと私の2人で。そっか、2人か、2人だとでも良くないんだよね。
何が、
あの我々2人で喋ってる時の内容がクソつまらないっていう
そうだね、
それもあるんですよね、
うん、昨日も飲み屋に行きましたけどね、
いや帰り際にね、福田さんの行きつけの、
はい、
ね、いや近所にあるね、あれ怖かったよ、あのご飯すごい美味しくて、うん、お酒も美味しかった、でもなんかあのは誕生日パーティーやってたんだよね、
うん、
あの近所の方の、うん、でお店が結構もういっぱいお客さんが入ってて、うん、あれ全部カウンター合わせて20席あるかないかぐらいね、うん、で座ってさ、でなんだよ、ブリの釜かな、あれ
ブリ釜ね
とか食べたりしながら、なんかよくはか僕はさ、でもなんか福田さんがそのお客さんとか要はその居酒屋の、ね、うん、主人とかにすごい迎えられてるわけ、要は常連さんとして、
うん、
あ福ちゃん久しぶりみたいな、
うん、
そこに私がこう入る のがなかなか難しくて私も疲れ切ってるわけじゃないですか、う
ん、
でもやっぱり
すごい背筋良かったもんね。
あ、そっか、ピンとしましたか、うん、で福田さんはこれ一緒に仕事してる細めのシャイボーイですって言ってくれて、うん、で私のこと知ってくださってる人もいて、うん、でしたらもうエンターテイナーを出さなきゃいけないわけじゃないですか、うん、どうも細めのシャイボーイです。でもさ、もう私はもう食ってになっちゃってるわけじゃ
ん。まあでも褒められてたけどね。
何を？
やっぱりハキハキしてるなーって。
あ、声がね、うん。だから僕はもう面白いこと喋れない代わりに滑舌をよく喋る、う
ん。一言二言だけしか言わない
です。いや本当にこれ美味しいですね。
ハキハキしてるやつってな。
ビールおかわりください。ハキハキしてるやつとしてあちらで迎えられましたけど、うん、でもさ、ちょっとビビったのがさ、ええ、そのお誕生日パーティーしてて、でそのお誕生日主役の方に、うん、だからね、ご挨拶いただきましょうみたいなカウンターに入ってね、はい、で話してでみんなで長渕剛さんの乾杯を歌おうみたいな、その居酒屋の中にギターが2本あるんだよね、うん、でギター弾いてさ、こうやって歌って、うん、もう完璧にさ、私はまあ銀座でずっと長渕として歌ってたけど、あん、うん、あ、まあ、あんなにほあのなんだろう、ぬるい感じって言われたらダメだね。
聞くぞあの人たちも。
あったかい感じじゃなくて、はい、もうやっぱり、ね、私はもう戦ってきたから、はい、いつシャイボーイ歌ってよって言われるのかと思って、もう気が気じゃなくて全然酔えないんですよ。私も早く酔っ払っちゃうと思って日本酒たくさん飲んだんだけど全然酔っ払えなくてですね、うん、怖かった。私の後ろにギターがあったわけじゃない、うん、背中のところに、うん、でかけてあってさ、壁に、俺いつこれ弾けばいいんだ
私もちょっと案じてはいたけど、
ね、でも結局まあ言われずになんとか済みましたけど ね、あれすごい、でもいいお店だね、美味しくてね。
そうなんです、
ね、あれ行くんでしょ一人でだって人で悲しいね、
うん、辛い時に
あでも いいよね、うん、行ったら誰かしら知ってる人がいるっていうのは ね、いいもんでございますけども、はい、で私はあるでも最後、まあね、なんか詩の朗読とかさ、うん、言葉を大切にされてる主人なんでしょうね、うんうん、奥様もそうでしょうけど、うん、あれ夫婦だよね。
ご夫婦です
ね。ご夫婦だよね、うん、でトイレしかりメニューとかにもこう詩が書いてあってさ、でその詩読みながら曲をこうなんだろう、家族っていうものは私たちの生まれた時からの味方であり最大のパートナーです、お父さんお母さんありがとうみたいなことをなんかあったじゃないですか。
そういうコーナー
すごいよね。あのコーナーは私は斬新でさ、居酒屋しかり銀座でも見たことなくて、そんなの、うん、だからちょっと目が点になっちゃってさ、
アットホームなんですよ。
もうなんかで、もう最終的にあれ、日本酒って何1号2号だっけ、なんだっけ、
まあそんな感じなのかな、
読み方って忘れちゃった、まあ、結局まあ 3,4 杯飲んでさ、うん、あのバッチって、うん、で最後の方はさすがにこうクラクラ来てさ、うん、ちょっと俺もやってみてえなと思って、しのろろく
でしゃばるな
でもカーッと飲んですよ、こうちょ、まあ、一生懸命の大切さって皆さん知ってますかみたいななんかさ、詩がさファイリングされてるんだよね。
あ
されてたじゃん、なんか
読んでた、
読んでたよね、うん、ファイルの中に何個も詩があって、あれ読みながら俺やってみようかなと思って
さちょっと聞きたかったな、
ちょっと聞きたかったやっぱさ、
ればよかった、
まあなんだろうな、なんかこういう言い方したらあれだけど、一応私、まあ、毎日ギターの練習してるってこともあってさ、うん、でそのたあの対照的な人とか、うん、あとお客さんとかギター弾くんだけど、うん、あの格の違い見せつけてやりたいなってなんか先寄って思ってきて
嫌なやつ
どうも細身のシャイボーイです、よろしくお願いしますみたいなことやってやろうかなと思いとどまりましたけど、うん、よかったですよ、
よかった
いけなくなった
あいつ何なの、
あいつ何なの、
福ちゃんが連れてきた
あいつやべえやつ連れてきたでも またちょっと一緒に行きましょうよ、また行きますから、ということで今日残り、少しでございますが、またお付き合いいただければと思います。では一旦福田さん、ジングルのコールをお願いします。
でジングル、千葉ステイツ、ラジオネームドブ川抜け作さんからいただいた細身のシャイボーイとミスターパブリ徳田博士がお父さんと仲直りする方法。お父さん、和音でミニストップのソフトクリームを4個買ってソフトクリーム無料券をもらおうよ。細身のシャイボーイのアコースティックレイディオ。
シャイ、改めまして細身のシャイボーイと、はい、
ミスターパーフェクト福田ひろしです。
お送りしておりますが、いや気持ちがいいね。やっぱりしっかりした体調で喋ると
気持ちよさそうだね。
もう喋ってて喋ってても気持ちがいい。
よかったな。
やっぱ喋るって楽しいよね。
どうした。
いや昨日しんどくてやっぱ
喋
って
る。昨日までの君を見せてあげたいわ。
いやでもこれ一応今週流さなきゃいけないわけだからね。しんどくなっちゃうよ、
ね、楽しみだね。
もう全カットしてここから何しようかな。
どうしよう。
ジャーゲジョージのダイエットとか全くないことのようにしようかなと思いますけどもさ、まあ、先週榎谷先生の家でさ、はい、撮ったんですけども、
はい、
まあ、榎谷先生要は2月の末に来たんですよ東京に、
はい、
それまで京都に住んでて、
はい、
で私はその時の引っ越しも手伝ったわけ でそこから半年ぶりに、ね、先週行ったわけですけど、ちょっとなんていうんですかね、心配に思ってることが一つありまして、
はい、
私ねギターは中学3年の時に始めたの。福山雅治さんに憧れて、福山さんが毎週魂のラジオって今でも日本放送で同様やってますけども、はいはい、あれの最後にこうギター弾き語りをするのよ、ね、
うん、
でああいうのを聞いて、いいなと思って、で私はね福山さんの友よって曲が好きで、
うん、
F ってアルバムの一番最初に入ってるんだけども、でそれを弾きたくて私はギター練習したんだけど、でびっくりしたの今週、昨日ですね、
はい、
もう日付変わりましたが昨日発売になったテキサスレディオギャングの中でね、
はい、
友よって曲が描かれてるんですよ。で僕はねその福山雅治さんの友よが好きって話を先生にしてないから、えのきやも多分友よが好きだと思うんだよね。
うん、
なんかあれだな、つながる部分がある。
運命だ。
そう、ね、ちょっとね久しぶりにいいなと思いましたけどね、
うん、どんな歌なんですか。ちょっと歌ってみてくれませんか。
じゃ あのこれ放送には載せられないですけども
、はい、
じゃあ放送では切ってると思いますがちょっと歌ってみましょうか、
はい、
っていう曲なんですよ。
すげえいいじゃん。
これがねいい曲なんですよ。
あ、確かに君が影響を受けてる感じするわ。
あ、そう、これのコード進行とかすごい真似したりとかしてますね。でその友よって曲があのテキサスレディオギャングの中入ってますから、ぜひ皆さん近くの書店でですね、うん、榎谷勝正のテキサスレディオギャング、テキサスレディオギャングをお買い求めくださいませ。
お
ー、いや宣伝しないとね、
うん、でも調子いいねやっぱ、
やっぱね気持ちがいいよ喋っててね。今なら何でも喋れる気がする。本当にな
んか昨日すごい不安だったもん。
そうこいつ大丈夫かな
こいつも大丈夫かなだし私も大丈夫、
うん、そう福田さんもやっぱ
りいやなんか
そう申し訳ない、
ね、支えがないからね。
そうだってさ、はい、やっぱ喋るだけだから、
うん、
あの右肩が今脱臼して、ね、直してる段階ですけども大丈夫だと思ってきたけど、はい、福田さん喋ってる途中で肩張ってきたんだみたいないや申し訳ねえな
調子が、
うん、だからちょ今日はまあ穏やかに喋ってくださいでね、はい、のきはでちょっと心配に思っていることがあるっていうのは、うん、あの私その日比ロックの多分5部第5部だと思うんだけど、先生が東京来た時ちょっと酒飲んでて、
うん、
あのアコースティックギターをちょっと漫画の中で書きたいんだっていう話をしてたのね、
うん、
でもちょっとギターの見本がないんだよなって話になって、で私がこれ今弾いてるこのギターはエレキアコースティックギターっていうギターなんですよ、うん、だから形がこのなんていうんですかね、この第一弦が高いこの、
うん、
高い音のまで弾けるようにちょっとへっこんでるんですよボディのこの、
うん、
普通のアコースティックギターはそんなことないんですけども、
うんうん、
で普通だから僕だったらいつでもギター貸しますよとこのエレアコでも普通のアコースティックギター書きたいんだって言うから、僕わざわざ横浜の実家に帰ってあの初めて買ったギターを先生に渡したんです、
うん、
それは今やもうね仲が悪くなってしまったお父さんと正月に横浜のね有林堂っていう本屋さんがあるじゃないですか、で有林堂って楽器もやっててその当時、うん、で横浜のパルコの中にある有林堂に行って、
うん、
ヤマハの FS423 っていうね、まあ、3万ぐらいのギターを買ってもらったんです、
うん、
お年玉として、
うん、
ですごい嬉しくて、でそれで私はずっと練習をして、で流しをし始めるときに、
うん、
確かエレアコ今使ってるギターを買ったんです。だから私にとっての一番大切なギターって言ったら、まあ、もちろん今使ってるやつだけど2番目っていうかもう基盤となってるのはそのアコースティックギター、
うん、
まあ、そのアコースティックギターはあの鈴木さんの下の名前をつけて呼んでましたけども、いや当時
はジェジェ
いや中学生とか高校生、
あ、思い出したポケモンのさライバルの名前にさ好きな子の名前つけちゃうやつとかいたわうわ、
まあ、その、まあ、大切なギターがあるわけですよ、
はい、
その大切なギターがあってさ、でじゃあそれちょっと取ってきますって言って横浜帰って先生に渡した、
うん、
先生はまた京都に住んでる時で、うん、先生持ってってくださいって言って、多分それも京都に持って帰ったか で、まあ、どっか持ってったんですよ、うん、で書いたんだろうね。で私は別にそのまま貸してって、で3月要は2月の末だ、引っ越しでさ、私手伝っててさ、で荷物がどんどん運び込まれてくるわけですよ。で私はあ久しぶりに俺のギターと会えるなと思って、うん、あの引っ越してくるわけだから、だから引っ越し屋さんから荷物私いろいろ運んだり家具組み立てたりして、で一通り運び終わったんだけどギターが見当たらないんです、うん、ね、うん、あのあれと思いながら、でもまああれだろうなと、あの第2便とかで来るんだろうな明日以降とか、まあ別に急ぐもんでもねえからいいやと思って、でそこから半年経って先週行って、もう荷物は完全に落ち着いてるわけじゃないですか、はい、で先生の仕事場まず入って、うん、でまあ軽快にラジオ収録してる中にちょっと気になるからちょっと見渡してたら、うん、まあ、エレキギターはなんかあるんですよ、漫画の資料だか分かりませんけど、うん、でもどこを見てもアコースティックギターはないんですよ、ね、であリビングにあるのかなと思って、インテリア的に扱われてるのかなと思って、その後あのロールケーキ食べるために1階のリビング降りたんですけど、どこ見てもやっぱないんですよ、俺のギターはどこに行ったんですか怖くてやっぱ聞けないん
だ。あ、聞けないんです、ね、
先生も今漫画頑張って書いてるところだし、
これは聞いてるでしょ
う、ね、でせっかくあのほらラジオも手伝ってくださって、そこでさすがに先生僕のギターどこですかって関係ギクシャクするのあれだから
もう考えうるのは何ですか、
わかんない、捨てたかな
捨てたしか思いつかなくて今ちょっと言葉できなかった
んで、俺ももうちょっと自分にいい答えを導き出したいんだけど、もうあとは、うん、何があるかな、
転売、ね、
いや売れやしないよそんなに安いアコースティギター、怖いよね、まあ、そんな中でお送りしておりますけどね、
なんだそれ
こんなどうでもいい小林を挟み込む余裕が生まれてまいりました。ではこのコーナー行ってみたいと思います。イルカがいるから。イルカがいるから。このコーナーでは日常会話の中で偶然言ってしまい、後から自分で思い返してみて、後から気づいたダジャレをアコラジコの皆さんに報告していただくコーナーでございます。福田さん。
はい。
福田さんは普段あんま、うん、なんかダジャレとかいうイメージないですけど。
ダジャレは言いたいですけどね、できれば。
あ、そうですか。じゃあ我々はね、でもダジャレこれから必要だと思いますよ。うん、挟み込んでいくべきだと思います。
うん、わかるわかる。ダジャレ言える人、あのプロレスラーでいうと沼澤ジャキ選手って、はい、日本プロレスの選手とかも。はい、本当にダジャレマシーン、
ね、あ、本当ですか、
超面白い、
かっこいいよね、
かっこいい、
なんか笑う笑わないじゃなくてもうかっこいいと思っちゃう、うん、なんか好きなダジャレあります、
好きなダジャレは、そんなの分かんないわ、
あ、そっか、でもね、あの先週アコラジッコから好きなダジャレもちょっと送っていただけますかって言ってみたところ、ちょっと送ってきてくれた方います。東京都もっこりさん、先週の放送で気に入ってるダジャレを募集していたので送らせていただきます。僕の一番のお気に入りはナイスな椅子、ナイスナイスです。
うわ
どうすかこの一文字も無駄のない感じ。あとはジャイアン死んじゃいやんとか、三軒茶屋で叫んじゃいやとかも好きです。会話系だとねえ江戸っ子がいるよ、えどことか、さあ F1 に乗ろうよ、不安とかも気に入っています。
あ、でもちょっといい、じわじわ、
そうだね、
連続で聞いてくると慣れてくる、うん、
いいよね非常に、うん、いいなってございますけど、でもこのコーナーは要はあと日常の中でうっかり使ってしまって恥ずかしくなってしまうことあるじゃないですか、大丈夫、
あるある、
それをあの皆さんから報告していただくコーナーでございますけども、例えばミーザロックさん、こちら茨城県ですね。先日妻が1歳半になる娘をあやしていました。いないいないブワーとホラー調でやっていたので私はびっくりしてこう言ってしまいました。声が怖えよ。空気が一瞬固まった気がしました。細見さん成仏させてくださいって来ましたけど、はあ、声が怖えよ、ね、
声が怖えよ言ったこと
は、まあ、気づかないまま言ったことある気がしますけどね、続きまして静岡県 IKEA の嫁お松さん、シャイシャイ、ディズニーランドの照り焼きチキンを売ってるお店のお姉さんがタレが垂れないように気をつけてくださいと私に言いました。私はそのまま彼氏のイケアにタレが垂れないように気をつけてねと言って照り焼きチキンを渡しました。私はお姉さんのタレが垂れないに気づきませんでしたが、私はイケアにタレが垂れないを気づかれて私が滑ったみたいになりました。お姉さんは次のお客さんにもタレが垂れないようお持ちくださいと言っていました。これじゃあお姉さんのタレが垂れないは一生成仏されませんね。シャイさん、私のタレが垂れないよう成仏させてください。何回言わせるんだ俺にタレが垂れない、まあ、タレが垂れないようにはでも 使うよね多分おそらく。
いや絶対使ってるね。
使ってるよね。
私今思ったんですけど、
なんでしょう、
これアメリカとかも、はい、やっぱあるんですかねダジャレの概念みたいな。
どうな、 ありますよ。
あるんだ、それをさやっぱ日本で言うとこう、うん、今のみたいな、今言っちゃったねみたいな。
それはどうなんだろうね。ちょっとぜひ海外での生活の経験がある方とか教えてほしいですね。
聞いてみ
て。だってなんか早口言葉があるじゃないですか、もう、うんうん、シーシェアショアみたいな、うん、ああいう系でやっぱあるんじゃない、うん、だって同じ発音でさ意味が違う英語たくさんあるわけじゃないですか、うんうんうん、それがダジャレに当たるのかね。ちょっと海外のダジャレも知りたいよね。
そうだね、ちょっと教えてほしい。
そうか言ってね、ヘブライ語のダジャレとか送られてもちょっと困るんだけどまあぜひですね、海外のやつ教えてほしいですけど、そんな中で今週1つ、ね、私が実際に試してみて成仏できるかどうかというのを毎週やっておりますが、はい、選ばせていただいたのは愛知県スペシャルウィークさん、
はい、
自分が言った発言ではなくテレビでスポーツを見ていた時に聞いたセリフなのですが、タイトル絶対取る、タイトル絶対取る、うん、これを成仏していただけませんか、よろしくお願いしますと言いました。このタイトル絶対取る、うん、今回なんと福田博史さんにやらせていただきました。
私ですか。
昨日収録前にちょっとその様子を一回聞いてみていただきたいと思います、はい、ではどうぞ。
変な人だね。
いや素晴らしいよ、やっぱ変な人がいいよね。竹下もそうだけどさ、竹下もやっぱラジオの新しい可能性だって、あの時にさ、うん、要はタイトルを絶対取るっつって、で1週間
まあまあまあまあいいや、まあいいや。
いやあの時竹下は絶対取る絶対取るバレたああ自然な流れを
ということで成仏失敗となりました
残念。
ああ気づかれた。
残念でした。
気づいた。
いやタイトル絶対取るには気づきましたよ。
なんで。
いや気づくだろう。
気づくなよ。
ハキハキ言うし異様に滑舌異様にいいし、
くっそこだけ。そう気づかれた。あれこれ気づかれた時の、ええ、あの恥ずかしさと言ったらなかったです。
もう私の顔ね、うん、凝視してましたからあなた。うん。
やっぱさ、その、行った瞬間はさ、ちょっと目そらすわけじゃん、私も。福田さんの肩口あたりを見ながら、うん、まあそのタイトル絶対取るっていう強い意志が、
うん、見てる。
福田にバレたと今回ちょっと申し訳ないんですけども、バレてしまいましたので、今回は成仏失敗と、残念でございますが、これね懲りずですね、
はい、
ぜひアコラジッコの皆様、日常の中でふと使ってしまった後からダジャレ、報告していただければと思います。懸命にダジャレ、違う懸命にイルカとか言って、ラジオアットマーク細身のシャイボーイに送ってきてください。皆様からのメールお待ちしております。せー福田
だジングル。千葉ステイツ、ラジオネーム引き出し開け放題さんからいただいた細身のシャイボーイとミスターパーフェクト福田博史がお父さんと仲直りする方法。お父さん、シャイボーイの嫌いなところを実名で投稿するのはやめてよ。細身のシャイボーイのアコースティックレイディオ。
勝手にコンプライアンス。テレビやラジオがコンプライアンスを問われる時代、このコーナーではリスナーが日常で見つけたコンプライアンス違反だと思う表現を勝手にオブラートに包んでいただいております。福田さん、
はい、
ということで勝手にコンプライアンス、今回は福田さんに読んでいただきたいと思います。
やったぜ。
よろしくお願いします。福田さん、
もういいんですか。
いつ目いっちゃって。
いや、山形ステイツ、ラジオネームベネットは静かに暮らしたいさんからいただきました。
ありがとう。
4月から福井と金沢の間を結ぶ特急列車の名前ダイナスターがあまりにもダサすぎるので、これを勝手にコンプライアンス、地元の英雄に引っ掛けて特急ウーマンラッシュアワーにしましょう。
いやー気持ちがいいネタを読むのがね。キレがいいですよ、私のギターのこのストロークにもね。
そうだね、
ネタに全然触れないってのもありがとうございます。ダイナスターもかっこいいと思うけどね。
ダイナスターいいじゃん、
ね、
好きですよ。
私も好きです、うん、ベネットに伝えておいてもらおう。 あの福田と佐藤が好きだって言ってましたっつって、
うんうん、あのね、私ダサい名前はやっぱ好きなの。
わかるわかる、私もそうですよ。
関係ないけど今度ねマッドマックスって映画がやるんですけど、
はい、
その副題が、怒りのデスレースってい
う。へえ、いいですね。
かっこいいよね。
ああいいですね、
うん、それだけなんですけど。
ああ素敵でございます。次行ってください。
行くぜ。
はい、
福岡ステイツ、ラジオネームアメンボ赤いなあゆえおさんからいただきました。
サギュ。
プロレスの技ジャーマンスープレックスはジャーマン、すなわちドイツという国名が入っており、人種の壁を感じてしまいますので、これを勝手にコンプライアンス、人類皆兄弟スープレックスにしましょう。
平和だね。
平和ですね。
平和でございますよ。
We are the world ですよ。
福田さんさ、名前だけ言ったらプロレスの技で一番好きなのは何なの？
一番好きな技で、私はね、どっちかというとその名前から技名がやっぱ連想されるものってい う,
どういう
技が連想されるもの、
はあ、
っていうもの、アイアンクローとか、
あ
ーかっこいい、
ね、なるほどね、
やっぱね
かっこいいね、
うん、そういうものがやっぱりいい名前じゃないか
と。そうですね、
思いますよ。
福田さんのパーフェクトプレックスも、
ええ、まあ人の技なんでね。
え、パーフェクトプレックスってあれ人の技なの？
パーフェクトプレックスは人の技、まあ、人の技というか、カート・ヘニングっていうレスラーが昔いたんですよ、
はいはいはい、ミスターパーフェクトって呼ばれてた人でしょ。
そうです、うん、その人の必殺がパーフェクトプレックス。
え、そっちもパクってんの？あ、そう、そうなんだ、
ええ、
俺ミスターパーフェクトだけパクったのかと思った。
パーフェクトプレックス。
ダメだろ、必殺技は。え、技の形も全く同じなの？
同じ。
あ、そう。
でも愛があるから。
そうだね、うん、愛があるかないかの
違い、どんどん違う感じになってっちゃう。あのデビューしてからちょっとしたぐらいはもうカートヘニングのもう丸パクリみたいな感じ。
あ、そうなんで、あ、なるほどね。
でもすごいレスラーなんで、
はいはい、
まあ、完全に真似はできないんですけど、でもだんだんずれていっちゃって今みたいなマントとか。
そっか、だからもうオリジナルみたいに見えて
る。もうわけわかんないことに、ね、
なるほどね。さっきもさ、
うん、
さっきの結婚式のみんなの話していい？
いいよ。
福田さんのご友人がね、ええ、中学時代の友人、
うん、そう、高校の、うん、友達、
高校の友達が結婚されると、はい、だからそのビデオレター用の素材を送ってほしいってことでさ、
そう
でもビデオ撮ってくれる人がいないってことは、私がさっき撮りましたけども、うん、朝一土曜の午前中にさ、うん、公園に行ってさ、上裸になってさ鈴木くんみたいな、うんうん、君も結婚するようだが、うん、お嫁さんの陽子さんのことを実は私もずっと好きだったんだ君は剣道部だったみたいだけど、私のタンバリンと勝負しないか、なんてなみたいな
丸そのまんまじゃん今の。
いや俺だって何回も見せられてるからさ、何回も練習しながらさ、だっせーと思って俺もお前も大概なバカだなと思いながら。
でもね、さっき動画送ったら、うん、奥さんの方から、うん、面白すぎますありがとうございますって来たんで、
あ、そっか、よかった、
成仏しました。
そうだね、その言葉でもう、
もうい
いですね、
もう救われました
ありがとうございます。次のネタ行ってください。
愛知ステイツ、ラジオネームスペシャル、
何
愛知ステイツ、
いや何で今と思ったの？
君がなんか相槌打ったから、
イエーって言った
の。いやもうそれ否定の嫌に聞こえるんだ
どういうことだよ。
いや、
あ、怒られたと思った、
怒られたのかと思った
あのさ、別にさ怒られたとしてもさ、うん、一個下のさ体つきがヒョロヒョロのやつにさなんか言われたからって、
ここでは君がキングだ
すいません、じゃ何も言いません、
はい、いきますよ。愛知ステイツ、ラジオネーム、ちょっと気になるだろう今の音量は心穏やかに読ませてくれ、
失礼。
愛知ステイツ、ラジオネームスペシャルウィークさんからいただきました。
ありがとう。
えのきや勝政が連載中になると漫画界の鬼になり怖いので、これを勝手にコンプライアンス、地獄先生ヌーベイに退治してもらいましょう。
うん、えのきや先生本当に連載中はもう鬼になる。
それ何なの？
やっぱほら、まあ、切羽詰まるというかさ、うん、頭の中が漫画でいっぱいになるわけですよ。榎谷先生って本当に漫画が好きで、うん、何してる時が一番楽しいですかって聞いて、やっぱ漫画描いてる時が一番楽しいって言うんだよ、うん、だからこう、しかも連載中なんてどんどんアイディアが浮かんでは、これが使えるか使えないかっていっぱいいっぱいになるわけじゃないですか、
うん、
でやっぱねちょっと怖いです
よ。何、どういう風に、
殺されんじゃないか
なんで、
わかんない、なんかいや危機迫るものがある。別に喧嘩したら負けると思ってないけど、うん、でもやっぱ人間としての迫力がすごいです、
なん
かっこいいです。
その発言とかじゃなくて、
違う、もう雰囲気。
あ、そうなんだ、
うん、やっぱかっこ、あれがやっぱ、ま プロって、ね、さすが漫画界のジャスティン・ビーバーっていうやっぱああいうのは身につけてオーラですね。だから
そんな絶対出ないもん、
ね、我々はな我々は出していかなきゃいけません。
君はでもちょっとやっぱりそれに近いところあります。ラジオ、ね、やってる時とかは。
でもさラジオやってるとこはさ映像で流れないから誰も気づかない、ね、このスタジオの中にいる人だけ で、うん、でスタジオつってもいつも誰かの自宅だから 2,3 人しか多くても見てないから、
ね、あと 犬とかね。
犬とかな見てるか。お犬寝てるじゃないか吠えろ一回ぐらい。
ガンガン細身のシャツの上で寝ますからね。
そうなんだ。あいつ俺のシャツもう毛だらけにしやがって
まん丸にして寝てます、
ね、ふざけやがって次のメール行ってください
。
はい、今メール何だったっけ。ネタ
なんだっけ。地獄先生ヌーベに対峙してもらいました今やってるから。
ヌーベ今ドラマやってるんだよね、
う
ん、
エッチだったな。
え、そうなの。
いやドラマは知らないけど、
あ漫画が、ね、当時はね。
そうそう妹が持っててさ、こっそり読んでた。
あいいじゃない
妹のやつエッチだから。
あそっか、うん、ヌーベにさ元カラの女性が出てるんですよ。ジヨンさんかな。
ああ聞いたことある。
で私知らなかったんだけどこの間に一回ラジオをやったんですよ日本放送で、うん、オールナイトニッポンゴールドかな。で日本語が喋れるんですよ。で初めていや、ね韓国人の女性ですけど
パーソナリティ
で誰かと一緒とかじゃなくて一人喋りしたんですよ。
すごい、
まあ、どうってそんなの僕聞いたことないから、うん、どうせ、ね、グダグダで終わるんだろうと思って。でも私はこう、うん、面白くなさそうなラジオほど一生懸命聞くことにしてるヒントがこれだ。面白い番組聞いて面白いのは当たり前なんです、うん、つまんない番組を聞いてそのつまんない中にも面白いところを見つけられたらそこが面白い番組を作るヒントになるわけですね、うん、だから僕はそういう番組を録音するんですけど、うん、そのジオンさんの番組ね最初から最後まで全部面白くて、とってもまず日本語のたどたどしさも面白いし、うん、でも聞き取れないかって意味が分かんないレベルじゃないの。すごい上手いの、うん、日本語が。で喋ってる内容もいいし可愛らしいし、まだ20歳か21歳ぐらい。
そんな若いの。
そう俺もびっくりした。ギャーうわーと思ってスターがどんどん出てくるわと思って。
結構前ですよね流行ったの
はね。から自体ね、だって出てきて、うん、もうでもだからあの当時はだから10代のまだ半ばか
そう
だったわけですよ。素晴らしいですよ。いつかラジオやるんじゃないかなと思いますレギュラーで。
ビクビクします、ね、
ビクビクします。でヌーベに出てるらしいですよ。なんか雪女役で、
うん、雪目ちゃんだ。
ああそう
だ。ちょっとじゃあ気になりますね。
気になりますね。そうですね。ちょっと私は見てみようかなと思います、はい、あれですよ中村静香さんがなんかドラマ出てるらしいですよ、うんうん、
竹山好きなね。
あそうそう竹山好きな、うん、えなりかずきさんの奥さん役で出てるらしいです。
そうなんだ。
そうそうと思ってこっちメールいただいたんだけど結構、はい、なんかそうエッチなシーンもあるらしいですよ。エッチなシーンがあるって聞くだけでガゼン見ようと
見ちゃおうかな。えなり君のエッチなシーン
ですね。そっちが楽しみなの中村さんじゃないのね。わかりました。じゃあ次のメールっていうだけ、
はい埼玉ステイツラジオネームこの木なんの木佐々木さんからいただきました。
この木なんの木佐々木
やんちゃという表現はあまりにも不良を甘やかしているので勝手にコンプライアンス腐ったみかんと呼びましょう。危ねえ。
物真似がありましたけど
腐ったみかんぐらいまで読んで過去金髪先生の真似でっていうところに気づきました。
書いてくれてるんだ。慌ててフェードインしてきました金髪さんが。福田さん物真似とかなんかやるんですか。
物真似哲也の物真似はたまにします、ね、
あそうだったんですか。いや知らなかったからこの1年の
付き合い。今なんか言わなきゃと思って、
うん、そんなあそうでしたか、はい、そんなに、ね、物真似じゃ物真似でも身につけるべきなんですよ、ね、
でも私カラオケとか行ったら、はい、その人の声っぽく歌っちゃうタイプの人間ですね。
へえそうですか。
ついつい
僕逆にカラオケ行ったら、うん、色を完全に消す、うん、出たみたいな顔されるんですよ、うん、自分の色出してきたみたいな、うんうん、まあ、こういったもののもう3年ぐらい人とカラオケには行ってませんけど
今度行きましょう。
嫌です。
私もそんなに行きたくないな
と思いながら。行きたくないでしょ俺と。
社交辞令だったな。
やめてください。ラジオの上で社交辞令使うのやめてください。
すいません、
はい、次のメールお願いします。
はい埼玉ステイツラジオネームこの木なんの木佐々木さんからいただきました。
この木なんの木佐々木
ジーンズをデニムと呼ぶ人はおしゃれっぽさを出しているので勝手にコンプライアンス。デニムは生地の名前だよ少しは勉強しろ。
怒ってるね。
怒ってる。
でも本当にファッション用具は分かんないからね。
あれとかねパンツって呼ぶじゃないです
か。未だに無理だね。
ズボン
ジーパンジーンズだね。
ジーンズ
服は普段どこで買うんですか。
洋服ですか、うん、もらい物が多いですね。
あ、そうなんですか。いいね。
あとはもう自分でシャツとか売ってるんで、もうそればっかり
着てます。そっか、我々自分たちのシャツ着てますから。福田さんも新シャツ、新作のシャツが出たと。
はい、今着ておりますね。
ね、着てますね。いいじゃないですか。私も一着いただきまして、は
い、
ありがとうございます。
待ってください。
しようと思いますけど、私のシャツもできましたね。
え、
今度差し上げますから。
ありがとうございます。
着てください。ちょっと我々ね、シャツで生計立てない
そう、本当、本当そう。
ちょっとお願いですから、うん、ちょっとでも応援してくださる方いましたらシャツをですね、T シャツ、細身のシャイボーイ新作 T シャツ送料込みで3200円で売ってますので、今通販で
私も通販やっております。
ちょっとね、今在庫がちょっとたくさん一気に頼んだ方がやっぱ安かったりするから、うん、ちょっと大量に今ありましてですね、うん、まあ、おかげさまでいい具合に売れてるんですけども、
はい、
ね、お手紙一緒に入れて送らせていただきますので、私は福田のはそういうのついてないんですけど、
受けようかななんか入れようかな
ぜひですね、それぞれにシャツをお願いいたしますね。着ると強くなりますから、我々のシャツは。
そうです、ね、生地も強いですし。
そうなんですよ、うん、我々は同じね、業者さんに作っていただいて、
そう、すごいいい方、
素晴らしい方、はい、金子ご兄弟金子 ご兄弟もアコラ実行らしいです、
ね、ああ、そうなんです。今もじゃあ聞いてらっしゃる。
ありがたいでございますけどね。
本当ね、助かっております
。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のメールお願いします、
はい、
ちょっと今ちょっと懸念したのが、
うん、
私も福田さんもなんかこう昼に似合う小粋な掛け合いを今しようとしてる感があって、ちょっと今ゾクッとしました、
そうかな気分が乗ってきてる
んじゃない。そうなんですよ、気分が。ちょっと
私 もうクリス・ペプラーみたいな気分ですけどちょっと声似てるんじゃない
かでは福田さん、次のネタお願いします、はい、
北海道ステイツ、ラジオネームタケシーズ・グッタイミンさんからいただきました戦争の記憶が風化している社会、生活は向上しているけど若者が政治や社会に興味を持ちづらくなっていますので、これを勝手にコンプライアンス。年に一度でもいい先祖の苦労に思いを馳せてみませんか。
あ、そうですか、社会的なネタを。
そうですね、
さすがですね、クリペプは。
ニュース見ないのかな。
あ、そう、
クリペプ
新聞は取ってますか。
取ってないです
ね。新聞取るべきですか。
あんただって自分のお金取ってないでしょ
でも要は一人暮らししてた時は自分の金取ってましたよ
そう、
そうそうそう、
偉いね。
やっぱ新聞は読むべきなんですよ。別にそれが何の役に立つか分かりませんけど、
新聞読んでる人はすごいと思う。電車の中とかでさ、うん、通勤電車たまにジム行くとき乗るんだけど、
はい、
電車の中でこう釣り革にも捕まらずに新聞読んでるおじさんとかいるじゃん、うん、
すげえ縦長にしてね。
ねえ、と思って楽しいのかな。
あれ、まあ、人によって違うでしょ。いや、ビジネスに役立つって人もいれば、まあいろいろあるでしょうけど、私の場合は何でしょうかね、優しくなるために新聞を読みます。その司馬遼太郎さんの21世紀に生きる君たちっていう中で、優しくなるためにはこう訓練が必要だと、
うん、
優しさっていうのは生まれ持って身についてるもんじゃないよって、うん、訓練しなさい。で、訓練の仕方は簡単だよって言って、なんかこう悲しいニュースとか、こう傷ついたりしてる人を見て助けたい、またはこうかわいそうだな、助けてあげたいな、なんとかしてあげたいなっていうのを繰り返し思うことで優しさというのは身についていきます、
うん、
で、私はこう事件とかニュースを見てかわいそうだなって、近くにいたら自分は何させてあげられるかなとか、どんな曲を歌ったらこの人が笑ってくれるかなとか、ご遺族の方はどのようなことを思うのかなっていうのを繰り返し思うことで少しでも優しくなれたなと思って新聞を読みますよ
すごいね
いや、そう、でも新聞が一番だと思いますよ。
でもほら、なんか新聞って、なんていうの、その出版社に
行
って論調が違うじゃん。
そうですよ。
どれを読む、
あれ、ね、数社読むべきですよ。
でもそうだよね。
そうそう、政治のことはもちろん特にです、ね、だから僕はやっぱ政治のこと、やっぱラジオで言うのは怖くてまだ行ったことないんですけど、
うん、
そこはやっぱり人によってそれぞれですから、うん、本当になんかそういう、もし政治の番組とかをさ、ラジオでいつか私が年取ってやるんであれば、うん、もっと何紙も読まなきゃいけないけど、私はまだ一紙しか読めてないし、だから政治の話とかこのラジオでするつもりはないですけど、
うん、
で、自分で確固たる意思とかないんですよ、政治について。僕はいい音楽と面白い喋りができればそれでいいんですよ。だから、ね、そこはでもいろいろ考えるところでもありません。だから、ね、やっぱ読むのはやっぱその刑事事件とかだって、うん、あとはその社会面とか、
うん、
だからそこら辺が多いです、
ね、うん、
でも新聞は楽しいですよ、ぜひ、ね、だって図書館だけじゃただでも読みますし、いいんじゃないかなと思います。
新聞臭いな
バンバン100円ぐらいになるから買えばいいのにな、うん、いいんでございますけどね、はい。 ということで勝手にコンプライアンス、このコーナーには懸命に勝手と書いて、ラジオアットマーク細身のシャイボーイ .com にたくさん送ってきてください。今週もたくさんのネタコーナーありがとうございます。来週はネタ祭りということでジャゲージョージ後半のコーナーたくさんやっていきますので皆さんよろしくお願いします。では福田さん、ジングルのコールお願いします。
はい、ジングル。北海道ステイツ、ラジオネームバスケットカウントさんからいただいた細身のシャイボーイとミスターパーフェクト福田ジョージがお父さんと仲直りする方法。お父さん、サカナクションになりきって歌うためだけに部屋からマックのパソコン持っていくのやめてよ。細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。
細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、オーイェイ。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、ルールー。
第28回細身のシャイボーイのアコースティックレディオ、今回は、東京都小平にあります福田さんの家から細身のシャイボーイジャーギジョージ福田博史さんの3人でお送りしてまいりました。今回も、長い時間になりましたがお付き合いいただき誠にありがとうございました。来週からもよろしくお願いします。では福田さん、エンディングのコールをお願いいたします。
エンディング。
歯切れが悪いな。
もう一回いきましょうか。
いきましょうか。
はい、エンディング。
暖かい
シャイということで第28回アコラジも見事にエンディングまで迎えました。
あ、見事に。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れさんでございました。
そんな疲れてないね。でも
いや、今もうバリバリ、もう今から全部取り直したいぐらい。取り直しようかな。
いいんじゃないか。
いや、楽しいでございますけども、ありがとうございました福田さん。
はい、
今回第28回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ MVP は誰にしますか。細身のシャイボーイの赤い MVP を完成しまして、ね、福田さんはね第25回の MVP になって、なりましたから、
はい、
プレゼントさせて
もらいました。すげえよこれ。
いいでしょ
う。前のやつよりも生地もいいと思います。
そう、ね、で真っ赤なね、
かっこいいね。
うん、金かけたからね。
うん、
ねえ、このね金かけた10万弱を全部人にばらまくと思うと、まあ気分がいいでしょ。あ、うるせえな。今暴れるな犬。
何やってんの。
わかんない、別に今何も残ってるね。どうしたの犬。ということでエンディングでございますが、 MVP 誰にしますか。
MVP アレンジしました。
福田さん決めてください。
ダジャレのコーナーで、
あ、イルカがいるからのコーナーですか。は
い、タレが垂れないように気をつけてねという。
ああ、
イケアの嫁お松さん、
イケアの嫁お松に、はい、じゃあ第28回細めのシャイボーイのアコースティックラジオ MVP 差し上げたいと思います。おめでとうございます。おめでとうということでね、来週からもよろしくお願いしますね。ということでメールちょっといつ読みたいと思います。こちら、はい、ラジオネームサランラップじゃ巻き足りないさん、ミスターパーフェクト福田博史様へ。お元気ですかミスター。僕は相変わらず元気にしております。本来ならば今頃新しい環境に向けて期待や不安を膨らましていった頃でしょう。なのに神様はなぜいたずら好きなのか。人生はなかなかうまくいかないものですね。ミスターにはイブシさんのような華麗な飛び技もなければ、原島さんのような怖さもない。しかしミスターには多くのファンがいます。ミスターには多くの人を引きつける魅力があります。どれだけ強いレスラーであってもお客さんのことを楽しませることができなければ一流のレスラーとは言えないのではないでしょうか。ミスターは多くの人を笑顔にすることができる一流のレスラーなのです。少しだけ僕の話をさせてください。今僕は放送作家になるための学校に通っています。いつかミスターが本当にラジオ番組を持つとき、その番組の作家をやりたい、ミスターの向かい側に座りたい、そんなことを思っています。そして最近新しい夢ができました。ミスターや竹下くんなど、がした面白くてすごい試合を多くの人に伝えたい。ミスターが三冠ヘビー級王者になるその試合を多くの人に伝えたい。プロレス専門の記者になりたい、そう思っています。ミスターは僕に多くの夢を与えてくれました。僕のヒーローです。僕はいつまでも待っています。ミスターが帰ってくるその日まで、待っております。だから今少しだけ休んでください。親愛なるミスターへ、サランラップじゃ巻き足りないよりっていただきました。どうした、うん、他にも、
うん、
大阪市50のハンバーグカレーさん、初めまして。私は竹下幸之助の友人で、 第24回たけちゃんがゲストに出てる回を聞いてみろと本人に言われて初めてアコラジを聞きました。それをきっかけに第0回から全て聞かせていただいたのですが、めちゃくちゃ面白くてどっぷりハマってしまいました。学校の休み時間にアコラジを聞いていると終始にやけてしまい、友達から着々と惹かれております。普段はあまり音楽も聴きませんが、細見さんがどんな思いで書いたのかをアコラジを通して聞くことですごく感情移入がしやすく、楽しく曲も聴かせていただいております。細見さんの曲の中では私は青が似合う男になりたいが大好きです。話は変わりますが、細見さんは今年からラジオを始め、ジャーゲさんは上京し、竹下も本格的に一人暮らしを始めましたが、私はまだスタートを切れていません。それは、夢を追うからこそですが、来年にはスタートを切りたいと思っております。その中でアコラジというのは準備段階である私にとって非常に大切なものであり、娯楽では収まりきりません。スタートを切った人たちの姿を見て自分はどうしなければならないのかを考え、確実に来年スタートを切れるよう今目の前のことを全力で取り組んでおります。細見さんが16回で話していた目標や竹下が24回で話していた目標というのは私にはまだありません。ですが近い目標を一つずつ確実に叶えていくことで私はこれから進んでいきたいと思いますといただきました。熱い奴らがですね、やっぱ熱ければ熱いほど文章はめちゃめちゃでこう読みづらいですよ私も。でもですね、本当に、こういう熱のこもった、気持ちのこもった文章はありがたく思いました。私これ頑張りますので、福田もまた頑張ります。これからよろしくお願いします。頑張っていきましょう。
頑張りましょう。
時間でございます。ではいつもので締めましょう。
はい、
福田さん
もう締めちゃっていいですか。
どうぞ。
はい、皆さん
1、2、3、
ドーイメッセ
ー、バイバイ、
バイバイ。
文章読んだらエンディングの時間が終わっちゃった。えのきや勝松先生のテキサスレディオギャング、日々ロックブートレグ、そして福田博士のこれからをよろしくね会だったね。